最近ね、まあ、急に来てる、ね、ブームの食べ物ってのがあるんだけどさ、まあ最近よく言ってますよ。ゴーヤチャンプルがうめえと。で、まあこの間もね、弥生県でゴーヤチャンプル定食が出たぞとかね、まあちょっと期待外れではあったんだけども、まあそういうのもね、まあ、チェックしちゃうぐらい好きだよということで、まあ自分でもね、やっぱり作ってみたいなということで、先日、まあこのゴーヤチャンプルの中にね、入っている食材として、まあ、ゴーヤがあったり、卵、豆腐。あとは、やっぱり一番肝となるのは、ね、スパムっていう、まあ、コンビーフみたいなやつだよね。そのお肉なんだけども。まあ、このスパムっていうのを、まあ、買ってきたからね、缶詰なんだけど。で、これを使って、じゃあ自分でね、ゴーヤチャンプル作ってみましょうということで、今週作ったの。まあ、私も、そこまで料理が下手っていうわけでも、ないと思ってますよ。まあ、家庭科の授業とかだったら、基本的に4か5取ってましたからね。料理も一応できるっちゃできる。まあ、人に食べさせるって言ったらまた別よ。だけど、自分で食べる分にはっていうレベルでさ、まあ、一人暮らしも長いしね。まあ、そんなに、まあ、自炊しないけど、やろうかななんて思った時はね、まあ、1ヶ月ぐらいはね、まあ、自炊にちょっと、ブームが来たりとかするんでね、やったりはするんですけども。まあ、そんな、まあまあ、それなりのレベルを持ったね、私がゴーヤチャンプル作れば、そりゃあね、うまいものができますよと。ね、ちゃんと食材も全部揃ってますからね。で、それで、あとはね、好きなゴーヤチャンプルってこういうのかなとかっていうのも、まあ、何回か食べてますから、これ再現するだけだななんて思ってね。で、作ったの。で、作ったんだけど、何分ね、すべてにおいて量が多いんだよね。スパムも一缶あるんだけど、まあ、結構量が多いの。だから、いっぺんに一缶使うっていうのはもう、ありえないぐらいの量だから、まあ、半分ぐらいかな、って半分ぐらいね、取り出して、で、ちょっと切って。で、ゴーヤも一本買ってきたんだけど、でかいんだよね。で、半分だけ使おうと思って。で、半分はまた改めてね、後日ちょっと使おうかなと思って残しておいて。で、その半分を、まあ、半分に切って、だから4分の1に切って、その、まあ、半分にしたやつをね、まあ、綿を取ってさ、ね、中切るとね、綿が入ってるから、綿を、なんかスプーンかなんかでね、ほじってさ、で、なるべく綿は綺麗にね、除去して、で、それを、ゴーヤをね、なるべくちょっと薄めに切ってっていうね、そんなんで、まあ、まるまる半分ね、使って。で、あとは卵は、卵は2個使ったかな。あと、豆腐。豆腐も、まあ、お安い豆腐、木綿の豆腐をね、買ってきまして。で、これ、一丁はでかいんだよね。正直ね、豆腐って、一丁食べると結構お腹いっぱいなんだよね。でも、これ、豆腐、半分とかにしてまた後日使うっていうとさ、豆腐って結構足早いじゃない。取っといてもすぐ腐っちゃうかななんて思って、まあ、いっかと思ってね、一丁丸々使ってさ。で、そんなんでさ、まあ、作ったわけですよ。で、まあ、味付けなんかもね、まあ、普通ですよ。塩とね、あとはちょっと醤油少々ですよ。あと油とね。まあ、そんなんで、まあ、シンプルな味付けでね、これでいけるかななんて思ったんだけど。まあ、作ってみたはいいけども、ゲロまずっていうね。どうして、素材は合ってるんだよ。で、調味料も合ってると思うよ。なのにゲロまずっていうね。びっくりしたよね。まあ、分量がおかしかった。多分、食材の。あとは、炒める順番とかも、めちゃくちゃだったね。まあ、ゴーヤが、ちょっと早めにね、ゴーヤの、なんだろうね、苦さと油の甘さ。これっていうのがやっぱり肝になってくるのかなと思って、で、火通りにくいかもしれないなと思って、先にゴーヤをね、炒めたの。で、その後に、スパム入れて、で、スパム炒めて、で、豆腐入れて。そんで、ね、他の野菜とか今回入れなかったの。俺がいつもね、美味しいと言っている、新宿にあるヤンバルっていうところのゴーヤチャンプルは、もう野菜はゴーヤだけなのね。だから、じゃあそれでいいやと思って。で、ゴーヤ、ね。順番は、ゴーヤ、スパム、豆腐。で、火が通ったら、卵入れて、 で、完成よ。ね、ちょっと最後に醤油入れてね。終わりなんだけど。まず何が悪かったかっていうと、豆腐の量が多すぎて、ちょっと水っぽい。あとは、スパムは結構、裏を持ってしっかり焼かないと美味しくない。で、あとスパムの量が多すぎて気持ち悪くなってくるっていうね。で、そんな感じですよ。で、ゴーヤも炒めすぎちゃって水が出ちゃってるっていうね。残念だった。で、改めてね、いろいろと私もそういうね、料理のサイトなんかを見てさ、ゴーヤチャンプルの、まあ、順番とかを見てね、あ、ちょっと炒める順番とかも違ったんだなと思って。やっぱり最初は、スパムをね、ちゃんと両面しっかり焼いて、で、その後に、あの、ゴーヤを入れてね、で、豆腐を入れて、で、ちゃんと炒まったら、卵をね、入れてっていう。この順番らしいんだよね。やっぱりスパムはちゃんと炒めないとダメですよ、ということが書いてあったのと、まあ、スパムの量がね、ちょっと尋常じゃない量入れてたから、これも少なくしないといけないな、なんて思って。なるほどなぁと思って。そしたら美味しくなるんだな、なんて、ね、思ってさ。そんで後日、リベンジしようと思ってさ。まあ、半分ゴーヤ取っておいたからね。じゃあこれ使って、やればいいなぁと思ってね。で、豆腐とかもね、ちょっと買ってきたからさ。じゃあリベンジしようと思ってね。で、ゴーヤを見てみたらね、まあ、そんな時間経ってなかったの。2、3日だったんだけどね。なんかゴーヤーになんか白っぽい綿っぽいのとね、ちょっと黒っぽい斑点みたいなのできててね。もうゴーヤ腐ってるっていうね。まあそんなんありましてね。まあ今日改めてね、新しいゴーヤ買ってきてね、ちょっと作りましたけど。まあこれは、無事成功しましてね。まあもうね、ちゃんとゴーヤもね、切ってから、ちゃんと塩でね、揉んで、ね、それを使ったりとかね。で、なるべく水が出ないようにしてね、やったら、まあ、うまくできましたから。まあ、もうちょっと改善の余地はあるんだけども、まあ、もう一回やったらね、少し、うまくできるんじゃないかな、なんて思ってね。まあ、そんなんで、これからもね、まあ、頑張って、ゴーヤ、チャンプル作って、まあ、人が遊びに来た時にね、まあ、ちょっと一杯飲もうよ、飲んだ時に、あ、じゃあちょっとつまみ作るね、つってね、ゴーヤチャンプル、じゃあ作ってみようかな、つってね、作ったら、うまい、つってね。そしたら、ここに女の子がいたらね、抱いてと、ね、沖縄一緒に移住しましょうってね、なるかもしれないからということでね。まあ、ちょっと頑張ってね、せっかくの一人暮らしでね、料理する時間とかも結構あるから、まあ何かしらね、ちょっと一品二品くらいはね、自信を持って人に出せるね、料理なんかを、まあ一つ持っておきたいななんてね、そんな風に、まあ思った今週でございます。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、まあやっぱりちゃんとした調理法を見ないで、ね、作った、まあ、初めての料理なんていうのはね、失敗するに決まっているんだから、だったら最初からレシピをちゃんと見て料理する手順もね押さえておこうよって思うんだけど、まあやったらできるんじゃないかななんてね思ってしまうのがね、まあよくあることですからね。まあ頑張ってこれからはね、ちゃんと、そういうのもね確認して勉強しながらねやっていきたいなと、そんな風に思っておりますよ。じゃあそんなんでね、あれ今日一番面白いかななんて思ね、話したことがゴーヤチャンプルの話ということでね、一番面白かったところは改めてゴーヤをね使ってゴーヤチャンプル作ろうと思ったらゴーヤが腐っていた。そこが一番ピークだったんでね。まあ、今日はそれ以上面白いこともね、あるかないかわかりませんけどもね、やっていきたいと思いますんで、で、何かあれば、お便りとかもね、お待ちしてますから、その辺もいただければと思います。で、お便りの方、宛先なんですけども、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、 童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにねお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、 radio@doutei.net、 こちらまでお待ちしております。で、ホームページ右上のところにメールフォームっていうところもありますので、そちらからでもメール送れるようになっております。で、事前にいただけるんであればね、メールで、で、リアルタイムでいただけるんであればね、掲示板でいただければと思います。じゃあそんなわけでね、今日もねやっていきたいと思うんですけど、まあ、今日最初ね、このゴーヤチャンプルの話か、もう一個他の話しようかね迷ってたんですけども、迷ってたもう一方、それがね、あの今週ゴキブリが出たですよ、ね、別にゴキブリの話を最初にしてもしょうがねえなと思ってね言わなかったんだけども、いや、ここに引っ越してきてから初めてゴキブリ出てさ、やっぱりビビるね。あのちっちゃいゴキブリとかはいいのよ、まあの本当にちっちゃいやつね、あのアリンコぐらいの大きさのね。昔私あのガキの頃ね、団地に住んでてさ、その団地だとやっぱり古いからゴキブリ出るんだよね。その時ちっちゃいゴキブリが出るとね、ゴキちゃん出たよみたいなね、そんな話をしていた懐かしい思い出がありますけど、そんなゴキちゃん出るレベルじゃないからね、もうゴキさんね、完全に、まあ、ゴンさんレベルでもう進化してしまっている感じだったんだけど、でかいのがさ出てきてさ、いや、びっくりしちゃってね。でもどっから出たんだろうっていうところではあるんだけど、そんなに何かあのゴミを放置しておいてるってわけでもないし、まああるとしたらやっぱし排水口とかから来てるのか、あとは段ボールとかにね、ちょっとゴキブリの卵がとかね、そういう話を聞いたことあるから、ちょっと段ボールとかね、アマゾンからまあなんか 2,3 日に1回ぐらいね、アマゾンからいろいろと荷物届きますから、それで段ボールがちょっとあるから、そこからの発生かなみたいな、ね、ところだったんだけどさ、いや急に来たからさ、どうしようと思って。でも過去に、ね、引っ越しする前にもなんか1回あったかななんていうのを思い出して、じゃあ多分どっかにね、そのゴキジェット的なものがあるなと思ってさ、で調べたらやっぱりあったから、じゃあこいつ使ってね、まあちょっと対応しようかなと思って、で対応してるんだけど、やっぱし素早いんだよねゴキちゃんは。でさ、もうどんどんどんどん移動するわけ、ゴキジェットじゃもう間に合わないんだけどさ、で頑張って追い詰めてさ、したらもうベッドの方行ってるわけ。もうゴキブリベッドの方行かれてもと思ってさ、で途中で見失っちゃってさ、いやもう見失っちゃってベッドの近くだったら寝てる間やばいじゃんとか、ね、ちょっと思いつつね、このまま見つからなかったらどうしよう、今日寝れないじゃんとか思いつつね、でもなんとか見つかって、ね、ゴキジェット噴射しまくってさ、もうベッドとかにもゴキジェット噴射しちゃってさ、これどうしようと思って、まあいろいろ思ったんだけどさ、一応ね後日ちゃんとシーツとかね、まあそういうのもシーツ、あのベッドのカバーとかね、まあ洗っては見たんですけどもね。でそんなんで無事ゴキちゃんは撃退してさ、いや、なんだろうねゴキブリのあの感じ、普通の昆虫とかだったらまだ、でもダメかな、昔はね、その昆虫っていうの、まあクワガタとかカブトムシとか、まあ、カナブンとかいろいろいますけど、まあ触れたけどね、全然今はちょっと厳しいかもしれないね、クワガタ、あー、わかんないな、なんかね、どんどん年取るとね、その辺がダメになってくるときはあるよね。まあ昔だバッタとかだって普通にモテたけど、ミミズだってモテたし、でも今はちょっと怖いもんね、怖いっていうか、なんかモテないかもしれないなって思ってるね。セミ、セミもちょっとあれなんだよね、急にバタつくでしょあいつ、それがなければいいんだけどね、だ急にバタつくやつが苦手だよね根本的に。だからまあ、ね、クワガタとか、うん、そうだね、カブトムシとかはあんまりバタつかないじゃない。でもカナブンとか、そう、ゴキブリとかセミとかって急にバタつくんだよ、ね、あいつらね、多分その辺が苦手かなみたいな。でバタついた時にこっちで制御できないんだよね。バッタぐらいだったらバタついても持ってられたりするんだけど、そうだね、やつらはちょっとバタついたら手に負えないからな、なんて、ね、まあそんなね ゴキブリちゃんちょっと出てきましたんでね、まあそろそろちょっと引っ越しをやっぱし考えないとねいけないかなみたいな、ゴキブリ出たら引っ越しますみたいな、ね、そんなのもあるかななんてねちょっと思っている今日この頃。まあ夏だからね、なんかそういうのも出やすくなってるのかななんてね思ったりしますけどね。じゃあそんなんで一応今日メインでねちょっとお話ししたいことがございます、やっぱりね。っていうのも前にねちょっとお話しした前、深夜終電逃してからまあお酒飲めるところで、まあ、朝までね飲んで、でそんなことをしてると女性と出会いがあったりするんじゃないかなみたいなね、そんなことを前に一回話したことあると思うんだけど、まあそれにもちょっと関連するんだけど、やっぱりなんか朝まで飲めるところで、で終電終わった時にね、終電終わってからそういうところに飲みに行って始発まで飲むっていうのをまあちょっと最近したいななんてねちょっと思ったりするわけ。でも普通のところだとまあ俺も浮いてしまうし、行ったところで楽しめるかどうかわかんないだけど、ちょっと思うのはこの朝まで飲むにあたってまあ音楽がねかなり大きな音でかかってるとかね、そういうところはまあ別に会話がなくても自分がねそういう音楽楽しめればまあ別に始発まで全然行けるんじゃないのって思ってて、でもなかなかないじゃない。まあたまたまね前に行ったそういうお店っていうのはまあその飲んでる人たちが結構好き勝手にね音楽を流したりとかして、でなんかお店にある音楽とか流したりするんだけど、それでまあ俺たち世代とかにドンピシャな音楽を、まあ、結構かけてくれたりとかしたんで、まあ、楽しく朝まで飲めたんだけど、まあ普通のところ行ったらさ、なんかやっぱし想像するとクラブみたいなね、なんかテクノとかヒップホップとかさ、そういうのは流れたりするわけじゃない。まあ嫌いじゃないよ多分流れてれば、だけどそんなにあこの曲知ってるとかさ乗れるぜみたいな、そういうのもなかなかないじゃない。できればもう少し自分に合ったようなね、そういう曲が流れているところから、まあ、攻めていって、でそういうの慣れてきたら順々にねそういうテクノとかさ、ね、ヒップホップとか流れてるところに行ってもいいよ、まあ、いわゆる本当のねあのウェイっていうようなクラブとかもねいいと思うんだけど、段階があるよねと思って、で今一番楽しめそうかななんて思うのはアニソンがね流れているそういうクラブみたいなところが行ければね楽しいなと思って、でそこで朝までオールナイトでねいられればまあかなりいいんじゃないかしらとね、別にそこで出会いとかがあろうがなかろうが関係なくね普通にそういう場所で楽しめるんじゃないかななんて思っていたわけんで、まあいろいろ調べたところ、まあアニソンのクラブとかっていうと、まあ、有名なところだとどこだな、秋葉原にあるモグラっていうところがまあまあ有名なのかななんて思うんだけど、まあここはここでまあ普通のクラブなのかな。で私も前行きたいと思ったんだけど、行った時にちょうど定休日みたいなねなっていて、まあ行けなかったってのあってさ、でも今回はどうしようかなと思って、ね、せっかくだからまたね行ってはいないけどね、そのモグラには、でももうちょっと新しい場所もうちょっと調べてみようかななんて思って、で結構前から一回行ってみたいなって思っていたところがあって、っていうのが、新宿は歌舞伎町にありますアニオンっていうところなんだよね。でこのアニオンってどういうところなのっていう話なんだけど、せっかくなんでホームページありますからね、まあ、アニオンでググってもらうとホームページあるんですけど、まあ、簡単にご説明、アニソン好きによるアニソン好きのためのアニソンバーカフェアニオンね、ということで、まあ、アニソンってクラブってわけじゃないんだよね、クラブでアニソンが流れてますよってわけじゃなくてアニソンバーっていう感じ、まあ、アニソン爆音で流れつつそこでお酒が飲めるみたいな、ね、感じなのかなっていうところでさ、でここが金曜日の夜とかだと朝5時までやってるんだって。だからそうするとさね、俺の今の理想としているものにすごい近いじゃん、ね、まあ、そういう空間でアニソンが流れてて終電逃した人がね朝始発まで飲めると、いや最高じゃないかと思って、 で、いろいろ調べたところ、まあ、お値段も結構リーズナブルで、あの、ワンドリンク700円。で、特にチャージ料とかもなくてっていうね、ところだから、まあね、お酒3杯飲んだって2100円でしょ ?7321。で、あとちょっと食べ物なんかをね、1つ2つ頼んでさ、3000円前後ぐらいでね、朝まで楽しめるのかななんて思ってさ、これは結構いいんじゃないのと思って。ただ、最近私、ちょっとね、あの、臆病なところがあってね、一人で行くの怖いななんて思ってね。で、いろいろと、画策したところ、まあ、友人がね、一緒に行ってくれるっていうことで、私含めて友人3人でね、ちょっと今回、このアニオン行ってきたんですけども。で、結局メインは、このアニオンで朝まで明かすっていうのがメインだから、そんな、まあ、もちろんここ行く前にちょっと飲んでからね、行きたいなと思ってるわけ。じゃないとちょっとテンションについていけるかどうかは分かんないからさ。なんだけど、まあ普通に夜19時とかから飲み始めたらさ、もうアニオン行く頃にはもうベロベロじゃない。もう6時間ぐらい飲んでんじゃないみたいになっちゃうかもしんないから、そうすると困るので、集合は、8時半。ね、20時30分に集合して、そっから飲んで。で、一応なんかその日、イベントをやってるらしかったの、アニオンで。っていうのが、23時からイベント始まりますみたいに書いてあったから。なので、まあ、23時過ぎぐらいからね、アニオンに移動して、で、朝までとかね。そんな感じだったらちょうどいいかな、みたいな、ね、思ってさ、じゃあそんなんで行きましょうっていうことで、まあその日ね、始まるわけなんですけど、一応新宿集合ということだったからね、まあ私は夕方に新宿着いてね、先に、あのさっきもちょっと出ました、あのゴーヤチャンプルね、私が好きなね、ところでヤンバルってお店がありますんで、まず先にここでね、ちょっと遅めのお昼ご飯をね、ゴーヤチャンプル食べまして、じゃあこれね、万全だと思って少し街をブラブラしながら、8時半過ぎぐらいまでね、ちょっと待って。で、友人と合流してさ。で、一時会ですよ、これがね。で、まあ、美味しく、いつも通りね、お酒を飲んで、ね、食べ物を食べてと。で、ウェイとやって、まあ、ちょっと出来上がった感じで、少しほろ酔いな感じで、じゃあ、アニオン行きますか、ということで、まあ、気がつけば、23時30分ぐらいになってたからね、まあまあ、イベント始まった頃でね、ちょうどいいかな、なんて。いうところで行ってさ、で、まあ、どんなイメージなのかしらというところなんだけど、まあイメージはやっぱりクラブのところでアニソンかかってるみたいな、でお客さんも結構入ってて、ちょっとみんなアニメの音楽にね、あの体を乗せてさ踊っているみたいな、そんな感じかななんてね思ったりとかも、まあ、していたりしていなかったりとかするんだけどさ。まあこちらお店まず入りますよ。で入るとやっぱりね、アニメソングが流れてきてるわけよね。あ、いいじゃないって、ちょっとさ少し普通のアニソンじゃなくてさ、少しなんかミックスしたようなね、そういうちょっとアレンジしたようなアニソンが流れててさ、乗れるアニソンみたいなね。で俺たちの知ってるようなね、そのメジャーな曲がそんな感じにねアレンジされてたりとかしてさ、お、いいじゃないって思って。ただお店入ってすぐには特になんかカウンターとかもなくて、でちょっと中の方進んでいくとそこにカウンターがあってさ、でそこでお話聞くと、なんかイベントやっているので、いつもと料金が違うのか何なのかはちょっとわからないんだけども、まあ、ワンドリンク700円でチャージ料金がなしっていうわけではなかった。今回なんかイベントっていうのはこのアニオンのホームページで見れるんだけど、イベントがない日に行くと、もしかしたら、ね、ワンドリンク700円で普通に行けるのかもしれないけど、イベントが入っている日に関してはちょっと料金体制が少し違うみたいなので、そこは一回注意してほしいんですけども、私たちが行った時は、2500円で、この2500円の中には、2ドリンクのチケットが入っているということなんで、でだからまあまあ1杯700円と考えれば、 ね、1400円分のドリンクがついていて、2500円だから。まあ、いいんじゃないですか、ということでね。で、あとはドリンクの方も、まあ、足りなくなったらね、また追加で買えますけども、別に700円っていうわけじゃなくて、500円ぐらいからある。普通のね、グラスに入って、例えば、ね、私、1杯目も2杯目も、モスコミュールを頼みましたけども、モスコミュールとかそういうやつであれば、ね、ちゃんとグラスに入ったやつであれば、500円。で、なんかボトルに入ってる感じのやつ、ジーマとかコロナとかそんなんあるじゃない。ああいうのは700円っぽいんだけどさ。そんなんで、まあ、追加のドリンクも500円で楽しめるということで、まあまあ、朝までいるとしてね、じゃあ2500円に。あともう一杯ぐらいお酒飲んで、で3000円じゃない。まあまあいいんじゃないのっていうね、ところでさ。で、そんなんで、まあ店内見回すと、そうだね、まあフロアがね、あって、で奥の方に、その DJ のところコーナーがあったりしてさ、もう DJ がもうずっとそこになんかノリノリで音楽かけてるわけ。もうメイド服のお姉ちゃんが音楽かけてるわけ。なんだこりゃとか思いつつもね。で、大体店内は、まあ、この時にね、まあ、別に終電が終わってる時間でもないからさ、まだまだこれからなのかななんていうのはあったんだけど、その時点で多分、コスプレしている女性が4人ぐらい。で、男性は、基本的にコスプレしてないんだけど、まあ、6、7人ぐらいだった気がする。あと、スタッフの人は4、5人ね、いた感じで。結構人数少ないんだよね。まあ、結構で結構ガラガラなんだよねと思って。金曜日の夜だぞと思ったりはするんだけど。で、そんなんでさ、で、受付して。で、そしたらさ、その中でね、そのウェイウェイやっている、まあ、男性の一人が、まあ、ウェイウェイやってるっつっても、その俺たちのイメージするウェイ像じゃなくて、まあちょっと俺たち寄りのオタク寄りの人がね、あのアニソンで乗ってるわけだからさ。で、そのちょっと人の良さそうなお兄さんがさ、近く寄ってきて、なんかテキーラ片手に持ってきてさ、こんにちはみたいな、これ飲みますかみたいな言ってきて、まあ俺たちはちょっともう面食らってるから、おどうしようかみたいななってた時に、まあ友人の一人がね、じゃあ俺もらうわって、ね、で飲んでさ、いやこれでね、受け入れられたのかなみたいな、そういう儀式もねありつつ、で、まあ他店内見回して特別何かあるかっていうと、そうだね、まあ壁側ね、受付とは逆側の壁側に大きなディスプレイっていうのかなが3つぐらいあって、そこにゲームがね、設置されててさ、まあゲームできるようになってんだけど、まあ今だったらね、まあプレステ3とか4とかさ、で、あとは Wii とか Wii U とかさ、セガサターンとかさ、ね、ただ私がセガサターン好きなだけですけども、まあそういうのがあればね、いいかななんて思ったんだけど、そこのラインナップがさ、PC エンジン、Xbox、ね、これ360じゃないよ。一番最初の初代 Xbox。あとはメガドライブっていうね。いや、ちょっと微妙すぎるチョイスだろうと思って。せめて、セガサターン、スーパーファミコン、普通のファミコン。このラインナップだったら、よかったんだけど、もう画面にはもう PC エンジンのカトちゃんケンちゃんだったからね。若い人知らないでしょと思って。ね、十字ボタンでしゃがみながら、B とか A とか押すとさ、おならをして敵を倒すっていうさ、そういうもう伝説の神ゲー、ね、カトちゃんケンちゃんがありましたから、まあそれはそれでね、ちょっとプレイしたりもしたんだけどさ、そんなんでゲームができたりアニソンが流れてたりとかしてさ、まあ言ったら俺たち的には夢の空間ちゃ空間なわけで、そんなんでさ、まあこんな感じなのかと、でお酒飲みながらね、端っこの方で友人ね、この3人でね固まって、まあ、軽く話しながらだけど、まあそんなに話せないよね、音も爆音だから。でも結構知ってる曲もあったりとかしてさ、で、この曲何かなとかね、言ったりとかしてさ。で、いろんなね、ちょっと周りを一度眺めたりとかして、ああ、こんな感じなんだ、ってね。まあ最終的には、まあ、 コスプレ、大体女の子はコスプレしてたんだけど、コスプレの女性やっぱり5、6人。で、男性が8人、9人ぐらいかな。だやっぱり少なかった。プラスね、俺たちが3人いますけど。だから合計で、まあ、20人はいかないぐらいだったんだよね。箱的には結構広いと思うんで、それなりに。20人でも、お、結構ガラガラやんけっていうね、ところだったんだけど、まあね、終電が終わった時間を過ぎても、人はそんなに増えずね、おい、金曜の週末なのに、ねえ、終電も終わってるのにってね、20人いかないんだ、大丈夫かなっていうね、このお店はと思って。でも多分、そのナムコ系列のお店っていうのと、なんかシダックスの地下にあるんで、その辺が提携してるんだか資本があるんだかわかんないけども、やっていけてるのかなみたいな、スタッフの人数も多いんだけどなと思って。で、ね、料金も結構安いじゃない。別にね、2500円、イベントがあるからっていうのを含めて2500円でもドリンクもね、2ドリンクついてるし、多分1人当たり単価としては3500円から4000ぐらいでしょ、行ったって。お酒結構飲んで朝までいたって。これで採算取れんのかなみたいなね、そんなちょっと不安もありましたけどね。でそんなんで私たちもね、まあいろいろと店内の人ともねコミュニケーションを軽く取りつつね、まあお酒が入れば多少ねコミュニケーション取れますから、さっき DJ やってたねメイドさんとちょっと話したりとかさ、俺がねモスコミュールをおかわりしに行ったらメイドのお姉さんに話しかけられてさ、あれ特になんかお友達とかね、DJ とかのお友達とかで今日来たわけじゃないんですかみたいに言われて、ああたまたまちょっとね前から気になっててそれでちょっと友達来たんすみたいな、そんなこと言ってさ、やべえここでちょっと話が止まっちゃうと思ってさ、でさっき DJ やってましたよねとか聞いてさ、でアニソンとかねそういうの DJ やってるんですかとか言ったら全然違くて、アニソンとかよくわかんないんです、いつもはなんか渋谷の方で DJ やってるんですけど言っててさ、でも今日は、まあ、アニソン本当有名な曲しかわかんないんだけどみたいな、ね、ここでちょっと DJ やらせてもらってみたいな言ってて、なるほどなと思ってでね、よかったらなんかねお友達も紹介してくださいよとか言われて、おおみたいな言って、で友達の方にさその子連れてってさちょっとお話ししてさ、なるほどなと思って、このねメイドさんとかがとてつもなくドンピシャな好みのね女の子であればさ、まあこの前提で言うともう完全にドンピシャの好みの女の子ではなかったんだけども、ね、これがドンピシャであれば、あこういうので仲良くなったりとかすることも可能なんだなと、だってさ、ね、そういう話するわけじゃん。でまあ、俺はそこでね友人を紹介してね、まあ、こいつらと来たんですみたいな、でなんとかですなんとかですみたいな、でね、なんだらかんだらってまあ話してるわけじゃない。俺はそこからちょっとね一歩退いてね、旗から見てねニヤニヤしてましたけど、でもここで好みの子であれば俺もそこでグイグイ行きつつね、じゃあねまたここで DJ するときあるんですかとか ねあるって言ったら、いつなんですかって聞いて、その時にまたねお伺いすればいいし、ないって言ってもさっき渋谷でね DJ やってるって言うから、えどこでやってんですかいつやってんですかつってね、今度遊び行きますよとか言って、でね仲良くなったりとか、じゃあちょっとせっかくなんでですね、出会った、ね、記念にちょっと一杯おごりますよってね、で乾杯しておごって飲んだりとかすればいいんでしょ、知らんけど。だからさ、まあ、やっぱりこういう飲む席っていうのは少し、ね、やっぱりその趣味とかっていうのもあるしね、全然知らないところでね出会ったりとかしてもさ特に話とかできないけど、まあそういう趣味にちょっと偏ったようなところでお酒があるところでね出会ったりとかすると、まあちょっとそういう心のね距離が近いというかっていうのあるから、お話もしたりとかねできるなと思ったりするわけですよね。なのでこれがね、例えば朝までいてさ、でちょっと女の子もね飲みすぎちゃってね、俺がおごるよ俺がおごるよですね、そんで囲って飲ませて飲ませて、でフラフラになっちゃって大丈夫ってね、ちょっと心配だから家まで送るよみたいな このパティーンみたいなね。そういうのも、まあ、あまりそういうの狙ってやるのは良くないと思うけど、その可能性の問題ね。今まで俺たちみたいな出会いが全くないような人間にとっては、まあそういうちょっと楽しい時間を過ごして、もしね、女の子が、大丈夫かななんて心配になるようなぐらいちょっと飲んじゃってたら、ちゃんと紳士的にね、送り届けるだけ送り届けて、お水とかも飲ませて、ね、ちゃんとね、安静にしててね、つってね、じゃあ、帰るね、つってね、何もしないで帰るっていう、そういうのも、俺たちはないからね。まあそんなね、こともね、まあまあ、お酒の席は、もしかしたらあるのかななんていうね、ところも、ね、ちょっと考えたりするんだけどさ。で、他にもね、そのメイドの女性だけじゃなくて、普通に、店内にいるね、お客さん、男性のお客さんとかも、なんかまあちょっと楽しくなっちゃったのかね、ワインのボトルをね、買ったりとかしてさ、でそのワインのボトルをラッパ飲みしながらさ、で、他のね、そういうお客さんに、なんか回し飲みさせるみたいなね、こんにちはとか、こんばんは、みたいな言ってね、今日は楽しくやってますかみたいなね、よかったら飲みますかみたいな持ってきてさ、いただきますってさ、飲んでさ、まあそんなんやったりとか、まだお酒の席、ね、もちろん飲めない人はね、あんまり楽しくないかもしれないけども、まあ、飲める人でね。で、やっぱりそのアニソンが好きとかね。そういう人はもしかしたらね、こうやって行ったりすると、結構仲良く、ね、お酒の力も借りて、ね、楽しくできるのかななんてね、思ったりとかしてさ。で、まあ結局ね、特にノリノリっていうタイプのね、俺たちじゃないですから。まあ、基本的には、まあ、乗ったふりして、縦乗りしながら、まあ、端っこの方でね、スマホを見てるっていうね。で、ちょこちょこね、友達とね、喋ったりとかするみたいな。そんなのあったりするんですけど、ね。まあ、基本的には隅っこでパズドラ、みたいなね。いつもそれじゃねえか、お前はってね。とうとうこの間、パズドラ始めて、950日ログインね、しまして。あと50日で、記念すべき1000日ね、ログインになるんですけどもね。まあ、どうでもいいんですけども。で、そんなんでさ、まあ、普通に楽しんでいたんですけども、何分ね、私個人的には、楽しく、過ごしていて、ね、さっきまでだって、結構、こんな感じでね、で、朝までいたらこんな感じになるのかな、みたいなさ。で、店内にいる女の人ともちょっと喋ったりとか、男の人とも喋ったりとかするわけじゃん。結構、個人的にはよ、その空間には馴染めてたのと思ってるんだけど、一緒に行った友人2人、なんか退屈そうなんだよね。まあ話を聞くと、ちょっとイメージと違ってたらしいんだよね。まあやっぱり最初に言ってたそのクラブでアニソン的なところをイメージしてる部分が結構多かったのかなみたいなところで、まあ人は少ないじゃん。もうパラパラと人がいる感じで、で音楽も流れてるけどもどうかなみたいな、でそのどうかなな状況で、じゃあせめてどうかなだったら友人同士でちょっとお話とかねできればいいかななんて思うけど、アニソンは爆音だからさ、話もそんなにちゃんとできないよねって、その耳元で喋ってっていう感じだからさ、なんかちょっとすんませんみたいなね感じでさ、だからどうしようかななんて思って、この時点で夜中1時半なんだよね。だから2時間ぐらいはいたんだけど、その時点でもう、ダメなのかなーと思って。友人たちはちょっとね、なんか顔も下向いちゃってるからさ、これダメだなと思って。このままね、個人的には朝まで全然いけるよねーって思ってたんだけど、これいけねえやつだなと思って。ね。私が誘っただけに、なんか、この状況ね。で、かといって、俺が盛り上げられるわけでもねえしと思って、責任感じるわけだよね、そこはね。まずいなと思ってさ、どうにかしないとなと思って。で、あ、ちょっと、じゃあ、このね、アニソンバー、違ったかなみたいなね。ちょっと出るみたいな。ね。そんなこと言って、あ、じゃあ出ようかってね。で、3人で出てさ。違ったらしいなみたいな話をさ、それ聞いてさ、なるほどと思って、でも1時半じゃない、もう終電もないしどうしようかってね、でじゃあ軽く飲み行こっかってね、朝まで飲もうかなんて言って で、あの街に出たところ、ここの場所はどこですかっていうと、新宿は歌舞伎町だよね。客引きが多くてさ、でこの後どうするんですかって、お兄さんどうですかってね、言われるわけで、あー大丈夫っすみたいな言うんだけど、まあその中でね、あの一人の客引きのお兄さんがさ、ちょっと声かけてきて、でまあ少し話を聞くとね、22歳の男性、なんか真面目にね頑張ってるみたいな感じだったのよ。でお話聞いていると、まあいろんなのを紹介できますよと。で普通のお店直の客引きではなくて、いわゆる無料案内所ね、無料紹介所みたいなところの、客引きをやってるんだって。だからあのそういうぼったくりとかもないですよっていうわけ。まあね、そりゃね、ぼったくりの人がね、私ぼったくりですよってね、そんな言ったらちょっとあれなんだけども、でもね、そこの無料案内所を経由しての人だから、まあ安心かなみたいなね、いうのもあってさ。で話聞いてたら、まあキャバクラもありますし、でガールズバーとかもありますよと。で、あのまあ話聞くだけでも聞いていただけたらつってね、でもし合わなかったらいいんですよね、で無料案内所まで行って、でそこでちょっと話聞いて、違ったらもう出てきてもらってもいいんでとか言われて、でどうしようかつってたんだけど、まあ雰囲気的にさ、なんか行く空気かななんてね思って、そのまあちょっとお話だけでも聞いてみようかなみたいなところもあったし、なんか普通の飲み屋に行って飲むっていう感じでもなかったんだよね、なんとなくだけどね。これは俺が友人たちからその発せられたオーラを感じてね、普通の飲み屋じゃないのかなみたいな、ちょっとそういうガールズバーとかそういうところなのかなみたいなところもね、あの私がちょっと思っただけなんで全然違ったかもしれないんだけど、でそんなんで、じゃあちょっとまず話だけ聞きに行こうかつってね、話聞きに行って、そしたらまあいろんなのねありますよということでお話聞いたんだけども、でもまあまああのその言ってる値段がね間違ってなければそんなになんか高いわけではなくて、結構いいねあのところがお安く案内できますよってところで、まあ、そのね終電終わった後の時間だしね、多少ちょっと高くてもしょうがないなと思ってはいるけども、普通のキャバクラとかでもまあ40分5000円ぐらいとかね、まあ、お酒はまあ大体飲み放題ねだったりとか、ガールズバーも、1時間で3000円ぐらいとかっていうので、まあガールズバーはまあまあ最近だと安いところで1時間2000円とかで、普通で1時間2500円ぐらいがまあ相場かなと思うんだけど、まあ歌舞伎町で終電終わってからで、ですぐに行けるね、まあガールズバーだから1時間3000円まあそんなもんじゃないかなと思ってね、じゃあどうしようかっつって、でちょっと一回行ってみようかっつってね、で、行ったわけですよ。ねアニソンバーで一晩明かす予定がさ、もうガールズバーに行ってるんだけどさ、でガールズバー行くじゃん。じゃあ30分6、ね、あの60分3000円ですっつってさ、で行くんだけどさ、入ったらさ、ガールズバーみんな行ったことあるかな。ガールズバーね、まあ俺も何回か行ってるけど、大体のイメージは、まあカウンターで女の子が、まあ相手してくれると。で、基本的には一人に、ね、一人のお客さんに対して一人のね、その女の子がつくってわけではなくて、まあ大体二人に対して一人つくぐらいの、なんか割合でいそうな感じ。だからまあ今回俺たち三人で行ってるから、3人だったら2人ぐらいついてくれて、なんか順番こでちょっと入れ替わったりとかしながらね、お酒作ったりとかお話しながらで、ね、なのかなみたいな。だからお客さんもいっぱいいればね、その分だけまあ女の子もいるかなみたいなとか思ったんだけど、まあ入ったらカウンターの中には女の子が1人と、まあ男性の店員さん、まあボーイさんみたいな人が1人いるわけ。あれ女の子は一人しかいないのかなみたいなところと、あの店内がスナックなんだよね。気持ち普通のなんか俺たちが思っているようなね、ガールズバー行ったことがある人がガールズバーってあんな感じだよねっていうのとはちょっと雰囲気が違って、 ちょっとスナックっぽいんだよ。で、スナックでカウンターがあるみたいな感じで、で、あとは、カウンターじゃない席も結構多いの。だ完全にスナックなんだよなと思って。なので、ガールズバーよりのスナック。なのかな？そんなんだからさ、あれ？ちょっと違くない？みたいな。っていうのをさ、その友人の一人がね、言ってさ、まあ、ちょっとお酒も飲んでるのと、まあ、彼がね、いつも言ってる、もうそのガールズバーとはちょっと違いすぎるから、ちょっと話と違くない？みたいなね、ことを言ってるんだけど、なんか、ここで、うんぬんかんぬん言うのも、めんどくせえかななんてね、ちょっと思ったりとかしてさ、もうしょうがなくないっつって。んで、まあそこで、まあ決めてね、1時間飲むんだけどさ。だから、ね、ここで、もし、一回ね、お店出て、で、またね、ちょっと別のいいガールズバーなんて行ったらさ、みんなのテンションも上がったのかもしれないんだけどさ、まあ私が、なんか、そんなに揉めたくないみたいなね、そういう気持ちもありつつ、ね、じゃあここでいいんじゃないなんて言っちゃったから、ね、なんかあまり盛り上がらなかったのかななんていうのもあったんだけど、でもまあまあ、その場ではね、まあお酒も飲み放題だし、女の子も一応一人はいるからさ、お話ししようかななんて思ってさ、で、女の子にいろいろ話を聞いてると、21歳の女の子、ということでね、で、まあいろいろお話聞いてさ、なるほどなと思って。だから、こういう時、どういう話をするのが一番いいのか全くわからないけども、まあその女の子のことをね、根掘り葉掘り聞きながらさ、で、それに対して突っ込んでいくようなスタイルが、まあ一番話は弾むのかななんてね、思ったりとかしてさ、結構、まあ苦労している女の子みたいなんだよね。まあ、どこのお店でね、どの女の子でって言ってるわけではないのでね、まああんまり個人情報には当たらないかなと思うんだけど、21歳だけど、すでにもう持ち家があるっていうね、もう謎なんだけどね、すんげー働いてるっぽい。なんかもう働いてないと不安になっちゃうぐらいらしいんだよね。だから私無職じゃない。だからそんな働いてんだ。俺無職だよってね。6ヶ月も無職なんだけどね。考えらんないですね。いやそんなね、ちょっと働くことについてね、お話をしたりとかして、でなんだかんだでね、1時間経ってさ。じゃあ延長とかはーってね。いやないっすってね。で出てさ。でそんなね、ところですよ、ガールズバー。だからそうだね、また改めてガールズバーガールズバーしてるところにね、また行きたいなと思ったんだけどさ、まあまあ今回も久しぶりのガールズバーっていうことでね、まあやっぱりキャバクラよりは楽しめるかな。キャバクラだと基本的にはマンツーで喋るじゃない。そうするとやっぱり難しいよねと思って。合コンとかっていうのもさ、男同士のその、なんてチームワークとかもあるじゃない。そういうのと一緒で、ガールズバーもある程度、男同士のチームワークしながら女の子と喋ったりできるから、そういう点はやっぱし、ガールズバーとかの方がね、いいのかななんて思ったんだけど。でもこの前行ったね、ちょっと、メイドバーはあんまり盛り上がんなかったから、なんとも言えないよね。まあ、どういうところがちょっと、楽しいのはちょっとわかりませんけどもね、また近いうちねガールズバー行きたいななんて思っていてさ、でそんなんでガールズバー終わって出てさ、まあなんだかんだで3時ぐらいかな、まだまだ朝まで時間あるなと、2時間ぐらいあるなと思ってさ、でブラブラしてもういっかと思って、朝までねもうあと飲んで時間潰すだけだからと思って、日高屋とかでも行くっつってね、もう日高屋だったらね、もう日高屋っつったらもう埼玉県は大宮市発祥ですからね、私出身が埼玉県ですから日高屋ねプッシュしてるんですけども、じゃあ日高屋でね中華飲みでもしようかっつってね、それでいっかみたいな流れでね、で日高屋のところまで行ったら、ちょうどそのビルの上にバーがやっているみたいでね、で朝5時ぐらいまでやってるって書いてあるから、じゃあね日高屋かと思ったけども、せっかくだからねバーあるし行ってみようかってね、でバーの方行ったら、ここがね、まあ、今日一番良かったんじゃないかという、なかなかリーズナブルなねバーで朝までやってるということで、まあ、チャージ料金500円 でドリンクとかも結構安くて、まあ、500円ぐらいからやってんだよね。本当にもう新宿でさ、本当に駅すぐなのにさ、そんな金額で朝までやってて、で店の雰囲気も結構綺麗だし広いし、まあ、お客さんもそんないなかったけど、でも結構いいところだななんて思ってさ、でそんなんで、でそれで朝までさ行ってっていう感じで、まあ何だったんだろうっていうね日だったんだけど、結局ねトータルでかかった金額でも何時間やってるんだって話だけどさ、最初ね飲み行ってアニオン行ってガールズバー行ってで普通のバー行くっていうね、ちょっと4軒はしごしてるっていうね、そんなんで、まあ、結局私は1万2000円ぐらい払ってましたから、まあ、だからまあ友人たちもねその前後をちょっと払っている感じなんだけど、いや1万2000円かと思って、計画的にはよ、そのアニオンだけであれば、まあ、3000円ぐらいで済むかななんてね思っていたところだったんですけども、まあもちろん1次会もやってるからね、まあ、その分は別に全然プラスしますけども、いや結構いっちゃったなと思って、1万2000円かと思って、しかもね全体的に行った仲間たちがみんなそんなに満足してるわけでもなくみたいなところで1万2000円かみたいな、でもまあこれもね勉強代だからね、まあいいんじゃないかななんて思ったりはするんだけども、でもねまあなかなかメインだったこのアニオンっていうところがねそんなに好評じゃなかったんで、個人的には悪くないかななんて思ってはいるの今でも。だから新宿でちょっと終電逃しちゃったらどこ行くっつったら、アニオン行って、一人でもアニオン行って、で隅っこの方でパズドラするっていうのはありかなと思ってるんだよね。だからそこがちょっと結構人を選ぶのかななんて思う。でも別にね言ったら家でねヘッドホンつけてさ、アニオン爆音で流しながらお酒飲んで、でパズドラしてればいいじゃんという感じでもあるらしいんだけど、まあお客さんもねいっぱいいるんだったら別だけど、お客さんもまばらだしね、どうなのかなみたいないうのもあるけど、個人的には好きな感じ、ただかなり人を選ぶねところ、なんかやっぱし雰囲気がなんかもう身内のノリなのかな、いつも来てる常連さんみたいなところばっかりしかいないから、もう少しそのいろんな人、初めて来てるような人が多いようなところだったらいいんだけど、もう本当に固定されてるんだろうね、ね、なんとかさん久しぶりみたいな、ウェイみたいなので構成されてて、さらに人が少ないみたいな、いや入っていけないですよみたいな、ね、ところもあるから、まあどうなのかななんて思うけど、まあその辺ね楽しめるような人はねぜひちょっと行ってもらえるといいかなと。百聞は一見にしかずだからね、ね、春が面白そうだっていうからちょっと行ってみたけどね、他の友人二人の言うことが最もじゃねえかっていうね、そんな話もなるかもしれないから、まあそんなんで、まあそういうねアニソンのバーねちょっと今回行ってきましたから、まあ、今度は最初にもちょっと言ってたね秋葉原にあるモグラとかねちょっと行って、違いをこの普通のそういうなんかかそってるアニソンバーと、ね、クラブのアニソン、ね、流れてるところ何が違うのかなみたいなね、そういうのもちょっと今度は体験していきたいと思うからね、その辺もお楽しみにしていただければと思います。じゃあそんな感じで、じゃあお便りもねちょっといくつかいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん、パルさんって最近食べ物関連のトークがすごく上手くなってるな。今週冒頭の、ゴーヤチャンプルの話とか、まあ、これ先週いただいたやつかね、じゃあ先週冒頭のゴーヤチャンプルの話とか、俺また影響されてゴーヤ食べに行ってしまったし、きっと半年も働かずに外でいいもんばっか食ってたからだろうな。このまま就職せず B 級グルメパーソナリティになろうぜって、ね、答えていただきました。ありがとうございます。そうね、少しはその食べ物のトークうまくなったのかどうか分かりませんけど、やっぱり大して好きじゃない食べ物に関しては喋ってもさ 熱がないから伝わらないと思うけど、本当に今ゴーヤチャンプル来てるからね。ゴーヤトーク、ゴーヤトークだったらね、多少は、ね、美味しいですよっていうのはね伝えられるかなと思うんだけどさ、ただね、それで自分で作ったゴーヤチャンプルはゲロマズっていうね、そんな悲しいのもありますからね、ちょっと何とも言えないんですけど、で今週もではせっかくなんで食べ物関連トークを軽くと思って、今週ね中華が食べたくなってね、お昼に中華バイキング行ったの、結構お安いのよ、お安くて、食べ放題時間無制限みたいなとこ行ったんだけど、何が食べたかったかなっていうと、ちょっとエビチリをね一口二口食べたいななんて思って、それにプラスしてね中華が食べられたらなっていう気持ちがあったので、看板にもエビチリ書いてあるからね、じゃあエビチリかーと思って、でそんなにエビチリ好きなのって、そういうわけじゃないんだけど、ちょっとね二三口食べるんだったらいいななんて思ってさ、でちょっとエビ目当てで行ったんだけどね、エビチリがないっていう、なんだこれはと思ってね、でそんなんでなんか上海焼きそばみたいに食ったりとか、あとはチャーハン食ったりとかね、そんなね、あとじゃあちょろちょろと食べて麻婆豆腐食ったりとかなんとかなんとかしてさ、違ったなと思ってね、なんか結局エビチリじゃなくてもなんかエビが食べたい気分だったんだろうね、でもエビは一切ね、その場にはなくて、違ったなーと思って、悲しいバイキングってね、開けてみないと分かんないからねバイキングもね、だからたまたまね他のお客さんがもうエビチリ全部いっちゃってたのか、その日はエビチリがなかったのか分かりませんけどもね、まあちょっと満足できない、ね、悲しいバイキングがあったりとか、あとは近所にね最近定食屋さんができて、ほんと今週できたばっかりだと思うんだけど、ちょっと店名を言うのはね避けようかなと思うんだけど、少しバッシングをするからね何とも言えないんだけど、バッシングっていうほどでもないんだけどさ、前にさ俺ん家の近くにラーメン屋でね、徳島ラーメンで台湾ラーメンみたいなのがあるよみたいな話を一回したんだけどさ、あそこのお店まあちょっと潰れてしまったんだけども、そこに新しく定食屋さんがオープンして、でお新しいのできたやんけってね、で行こうかなと思って、でお店の前とかもちょっと何とか通ったんだけど、そしたらメニューが書いてあるので、いろんな国籍のその国のメニューがあって、でこの国はこういうのとかね、カレーとかさ、まあスパゲッティとかさ、まあいろいろあるわけよ、でいろんなのあんだなーとかって思ってたら、だいたい何種類あるかなっつうと40から50種類ぐらい多分定食あるんじゃないかなと思う。ただどれ頼んでいいか分かんなくてさ、ね、その店内入ってから選ぶのってもうほぼ無理だから、もう店の外でさずっとメニュー見ながら、じゃあこれかなみたいな、で入ったんだけどさ、で注文もするわけ、ただどの食べ物もなんか全部ハイカロリーなんだよね、体にはちょっとあんまり優しくない感じで、もっとにも、ね、日本とか、ね、他のその海外の国独自っていうかさ、この国のこんな感じの料理とかってあるんだけど、日本でもちゃんとあるんだけど、日本って言ってもその煮物とかがあるわけじゃなくて、だいたい揚げ物なんだよね。でも揚げ物ってと思って、古来日本に揚げ物ないんですけどみたいな思ったりするんだけど、でもそこでさ、なんか牛の味噌炒めに何でしょう、唐揚げみたいなね、そのダブルセットみたいなさ、そんなん頼んでさ、安いんだよ結構、だけど量も多いし油っぽいし、でメニュー多すぎるし、どうなんだろうなと思って、味は結構まあまあ唐揚げは美味しかったんだけどさ、他の話はしませんけど、だからまあ個人的な意見としては、まあ半年後にはね徳島ラーメンと同じ道を歩んでしまうのかなと、ちょっとターゲットがねどうなってるんだろうっていうのもあってさ、まあやっていくのは難しいかななんてね、ちょっと思ったりしましたっていうねところだね。全然美味しそうなねお食事のレビューではないんですけどもね、 まあそのうちね、またあの美味しいものね、おすすめなものを食べたらね、それはちょっとご紹介していきたいと思っておりますよというところだね。じゃああとは、そうだね、私他に話したかったこととかなんだけども、そう、あの私いつも首が痛い首が痛いっていうお話をね、まあ、してるんだけどさ、今週も首が痛かったんで、首をなんとかしようと思い、またアマゾン先生の方でね、新しいグッズを買ったんだけども、あのたまにね、首を引っ張りたいなっていう感覚に陥る時があるの。なのでこの首を引っ張る機械欲しいななんて思ってさ、まあ、言ったら首の牽引の器具っていうのかな、そういうのがまああったりするのね。でいろいろ調べると、まあ、どっかのそういう棒とかにそういう器具を吊るして、でそこに首をね引っ掛けて、でちょっと首を伸ばすみたいな、そういう器具がありまして、で一番安いのを見ると、Amazon で2200円でその首の牽引の器具が売ってて、2200円でもしね首が楽になるんだったらいいななんて思ってさ、で注文して、ただこれ今からね喋ること、その首引っ張るっていう行為なんだけども、これはあの素人判断でしない方がいいです。まあ、完全にこれはね、病院とかさ、そういう接骨医とかね、そういうところでその牽引ちょっとしましょうねって言うんであればね、やっていいと思う。その医師とかね、そういう施術してくれる人の元でやるんだったらいいんだけど、個人の判断で個人でやるのはまああのあまり推奨はしませんっていうねところで、じゃそれを分かりつつ、ただちょっとね引っ張りたいなっていうのがあったから、引っ張るために買ってさ、で届いたわけで、箱を開けてみたらさ、 Amazon の箱を開けたら中にね、どんなの入ってんかななんて思ったんだけど、なんかもうピンクと紫の間ぐらいの色の変な段ボールが入ってて、大きさ結構ちっちゃいからさ、あれなんかこれジャスミン茶の箱かなみたいなね、そんななんかこうジャスミン茶の紅茶がいっぱい入ってそうな、そんな箱が来てさ、なんだこれと思ってね、で見るともう全部中国語で書いてあるの、やべえなーと思って、安いとはいえもうジャスミン茶っぽい中国の箱かーと思って、どうかななんて思ってね、で開けてさ、一応組み立ててさ、で今あのぶら下がり健康器具みたいな、その懸垂マシーンがあるからさ、そこにちょうどね、あの横のポールみたいなのあるからさ、そこに引っ掛けて、であのちょっと首をね引っ張ってみようかなと思って、まあ、ちょっとした首吊りっぽいけどね、まあ俺もねいろいろともう転職ができないっつってね、悩んで悩んで首吊るとかね、そしたらちょっと首をね、まあちょっと引っ張って健康になっちゃいましたみたいな、あるかもしんないけども、いやそんなんですよ、ちゃんとセットしてさ、じゃあ早速ねちょっと牽引してみましょうかねと思って、でやってみるんだけどさ、最初だからさやりすぎちゃうんだよね、やっぱりなんかもっとやったら効くんじゃないかとかね思ってさ、でもほぼ全体重かけてね引っ張っちゃったりとかしてさ、したら痛いのは首だけなんだよ、だから首が軽く引っ張られればいいのに、全体重かけすぎちゃってまだいけるかな、まだいけるかななんて思ってね、したらなんかもう背骨の方まで引っ張っちゃってね、あれと背骨が痛くなってきたと思って、そんなんでちょっと 2,3 日ね体調悪くなっちゃって、ダメだなと思って、やっぱり個人の判断でやるのは危ない、で特にやっぱり首には結構な神経が通っているのもあるけどね、それ超えてるからね、背骨の方行っちゃってるからね、だからまあちょっと落ち着いてきたわね、するから、まあ、軽く気持ちね、全体重とかかけないで気持ちちょっと伸ばすみたいなね、少し引っ張り上げるぐらいの感じで、まあ、ちょっともう一回やってみようかななんて思ってるんだけど、ちょっと怖くなっちゃってる、そういうところもまあちょっとありますねってところで、まあそんなね変な機械は買わずにね、あの普通に病院行ってねいろいろ見てもらった方が安心なのかななんてね思ったりするんだけどさ、まあちょっと俺もそのなんていうの、整体とかにも昔行ったことあるけどよくならなかったとかね、あとこの間も MRI 撮ったけどあんまりそこでね整形外科とかでもよくなんなかったりとかね、 ペインクリニック行っても良くなんないとかね、いろいろあったから、またちょっと違うね、そういうところ行かないといけないのかなと思って。まあ難しいですよね、首はね、とか思ったりするんだけど、ということで、またね、ちょっと首改善するようなね、器具を見つけて買ったりとかしたらね、その辺はまたレビューをしたいなと思っておりますよ、というところだね。じゃあ、あとはちょっとお便りをいただいているのでね、お便り読んでいきたいと思います。こちらが、先日公開しました、2015年の夏のアニメレビューね、これをこの間配信したんですけどもね、それをちょっと聞いていただいた感想ということで、まあアニメあんまり見ませんとかっていう人はね、ここね、ちょっと今ちょうどトイレ休憩タイムということでね、5分ぐらいねちょっとトイレ行ってもらったらいいかななんて思うんですけども、じゃあちょっとお便りはねちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、アニメの感想をラジオ聞きました。良かった点、知ってるアニメが出たらにやりとしたり、知らないアニメが出たら見てみようと思ったり、とても楽しめました。もう一つ、ゲストの人が声優に詳しくて勉強になったってね。で、良くなかった点、見たアニメ全部を批評してほしかった。つまらないの一言でもいいから欲しかった。二つ目、居酒屋で話すというコンセプトはいいけど、あまりに雑音がうるさかった。次回は静かな場所でお願いしたいです、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、まあ、今回アニメレビューね、まあ、変わらずゲストを一人ねお呼びして、で場所はね居酒屋でっていうね、まあ、友達と居酒屋でアニメ談義をしてますよっていうねラジオで、まあ聞いてくれたねリスナーの人も、まあ、お酒を片手にね一緒に飲みながらアニメの話をしてるみたいなさ、そんな雰囲気出せたらいいななんて思って、まあ、やってはいるんだけども、まあ何分ね周りの音がうるさかったね。まあ居酒屋入ってさ、あれちょっとお店うるさいかななんてね思ったりはしたんだけど、まあまあやってみようかってね、やったところね、ああいう感じで、何がうるさかったっていうと、その厨房と俺たちの席が結構近かったんだよね。そこがやっぱりちょっとうるさかった原因かなってね。お客さんが注文するとね、やっぱり大きな声でね店員さんは受け答えするし、あとは厨房が近いから結構そのお皿とかの音がかなり入っちゃってたところもあるので、次回はもう個室居酒屋的なところにするのか、まあ、もしくはそうだね、やっぱり初心に戻って俺の家ね、パルナイトスタジオの方でやるかね、ちょっと考えてますんで、まあちょっとパルナイトスタジオかな、でお酒を片手にね、飲みながらやろうという感じの方がいいのかもしれないね。まあそんなねところで、まあ、やっていきたいなというところだね。でもまあまあそこがなければね結構良かったよっていうところでね、まあなかなかいいねラジオができたんじゃないかなと思っておりますよ。前はねちょっと3時間ぐらいあって前編後編とかに分けてやったけど、今回はもう2時間以内でできたからね、まあ、2時間以内ぐらいだったらねいいんだけど、ただやっぱり全部のアニメを紹介しようってなると2時間じゃねちょっと収まらないのでね、今回はすごいピックアップしてお話をしたんだけども、まあまあそこもね次回は軽くでもね少し触れられたらなとは思ってますから、まあパルナイトスタジオね時間無制限なんでね、まあそんなんでね次回ももし私がねチェックできていればやっていきたいと思っております。あともう一つ、ラジオネームかすかさん、アニメレビュー聞きました。僕の今季ベスト5は1位オーバーロード、2位城下町のダンデライオン、3位シャーロット、4位それが声優、5位牛音トラという大体同じ構成です。2人ともオーバーロードを上位に上げていたのは正直驚きでした。面白いですよね。ほぼ話に出てこなかったダンデライオンですが、今季少ない萌え部費枠で2話3話と面白くなってきているので2位にねじ込みました。可愛いキャラに飢えている人にはいいかもしれません。人気者で言えばガッチャマン、ね、ガッチャマンクラウズや、プリパラあたりも安定してますね。あと自分もガヤ音が大きすぎだと思います。前はそんなに感じなかったので レコーダーを置く位置が大事かもしれません。それでは長文失礼しましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やはりね、ちょっと周りの音がうるさいということありますからね、先ほどちょっとお話しした通りね、場所は次回は変えてね、やりたいと思いますんで。前はね、やっぱりその全然厨房と距離が離れてたんだよね。いや、周りのお客さんの声がちょっと入るぐらいで、雰囲気はね、そういう居酒屋って感じだったと思うんだけど、やっぱりちょっとお店難しいね。お店選びはね、あんだけ2時間3時間ぶっ続けでアニメの話をしてても、周りから変な顔されない、店員さんからも変な顔されないっていうお店を選ばないといけないし、難しいよねと思ってね。いや、そんなんでね、やっぱりちょっと自宅でね、やるしかないのかななんてね、ちょっと思ったりはしてますんでね。まあ、次回はそんなんで行きたいと思うんですけども。で、かすかさんの方でね、まあ、上げていただいたベスト5、ね、ありましたけど、やっぱり1位はオーバーロードということで。まあ、オーバーロードが今期、やっぱり面白いよねって思う。全然話題になってなかったから、見てないっていう人ももちろんいると思うんだよね。チェックすらしないってあると思うけど、まあここはね、やっぱり長年アニメをでチェックしてたりとかすると、あ、これ面白そうなのかなって一応チェックはするっていうね、まあ作品なのかなとは思うんだけどさ。でそんなんでやっぱり見てみるとね、ちょっとチェックしようかなって思ってたぐらいだったのに、まあ一番面白かったっていうねところもあるから、そういう掘り出し物、完全にダークホースだったんだけど、オーバーロードが面白いということだったりとかするんだけどね。まあぜひぜひ皆さん見ていただけるとね、いいかなと思いますんで。私先週も言いましたけどね、まあそのアニメレビューの回聞けてないっていう人、あとは聞く気力もないよっていう人いるかもしれないから、一応その今回オーバーロードってやつと、あとはプリズンスクールっていうやつ、この辺を押さえといてくれれば、まあいいんじゃないかなって、ちょっと思っておりますんで。で、他に俺もね、面白いかなと思って、シャーロットっていうね、作品を上位の方に上げたんだけども、今回シャーロットの4話見たら、あれれって思って、3話まではまあ普通に見れて、この流れでいけば面白くなっていくかなと思ったんだけど、4話が、ちょっとなって、お前ちょっとその能力で乗り移る相手ちょっと違うだろうみたいなね、それあったりとかしましたけども、来週から大丈夫かなみたいなね、ちょっと不安になる感じではあるけども、ちゃんとね、軌道修正してくれればね、シャーロット良くなっていくかなと思うんでね、そこは期待したいなっていう感じかな。なんでまあその辺ちょっとチェックしていただいて、プリズンスクールだな、オーバーロードとプリズンスクールね。プリズンスクールは原作見てる人もぜひアニメ版見てほしいね。アニメ版の展開とかっていうのはすごくいいし、一応監督とかっていうのも前期ね話題になっていた白箱っていうアニメの監督さん、水島監督が韓国学園そのスクール、プリズンスクールの監督やってますから、まだそういうテンポとかもね、見せ方とかもすごい上手いから、ぜひちょっと見ていただきたいですねってところだね。じゃああと、他にね、読んでいきたいお便りなんだけども、お便りどうしようかな。お便りの前にちょっと私、じゃあ他にちょっと一個喋りたいことだけ喋っちゃおうかな。今週ちょっと思ったことなんだけど、腐女子っているじゃん。で、腐女子って少しなんだろうな、ね、もしこのラジオで腐女子の人聞いてたらね、申し訳ないんだけど、ま、腐女子のところに対して何か偏見があるとかってわけじゃないんだけど、行き過ぎた腐女子ってちょっと受け付けないというか、気持ち悪いというかね、そういうのがちょっとあったりするっていうのは正直なところでさ。でもこれってね、なんで気持ち悪いのかなって言うと、その腐女子のそのキャラ愛っていうの、ね、このキャラ可愛いとか、このキャラかっこいいとかってすげえあるじゃん。で、そういうキャラ愛の行き過ぎた感じって何なのかなっていうと、男のエロサイトを徘徊する感じ となんか似てる感じがするなって思って、だ例えばなんとかのキャラかっこいいってね、ちょっと言うんだったらいいよ、このキャラかっこいいよねって、あそうだねってね、うん、私好きなんだって、ふーんいいねって終わるんだったらいいし、男のエロサイトの話もさ、友達同士でね、あの、あ最近どこ見てんのって、あ FC2 アダルトって、俺 X ビデオみたいなさ、うーんいいとこじゃんみたいなね、お前もなーっすね、そんなんで終わればいいんだけどさ、それを超えて喋るじゃない腐女子の人たちはさ、でね、それをなんていうの、表で裏で喋ってるんだったらいいよ、その女の子同士でなんかこそこそ喋って、そうだよねそうだよねーって盛り上がってるんだったらいいけど、結構表でオープンにしてその話をがっつりするじゃない、それがね気持ち悪いと感じちゃうのかなと思って、だからまあ難しいよねそこはね、でもなんかそんなところ、まあ結局それを思ったのは、今さ刀剣乱舞っていうさ、なんかちょっと腐女子の、ね、その女性の方に人気の、まあ、ブラウザーゲームがあるわけよ、男でいうとこのカンコレね、カンコレの腐女子向けみたいなやつでさ、刀剣乱舞ってあるんだけどさ、まあこの略し方もちょっと気持ち悪くてさ、刀ラブっていうらしいんだよね、俺たちはみんな刀剣って言うんだけど、女の子たちは刀剣乱舞で刀ラブってね、そのラブに結びつけちゃうあたりがちょっと気持ち悪いんだけども、ね、すいません偏見ですけどもね、まあ、女性の方は今多分がっつり来てると思うんだけど、でこの刀剣乱舞がみんなやっぱり好きすぎるらしくて、今までそんなになんていうのかな、ニコニコ動画とかでもね、そのミクミクダンス、その MMD とかを使って初音ミクちゃんに歌わせたりとか踊らせたりとかするっていうのはあったんだけど、多分そういうテクノロジーを使って何か動画を作ったりとかっていうのは男性が多かったと思うんだよ基本的に。まあもちろんね、そういうミクちゃん自体が女の子だからね、やっぱりそれに対して情熱を持つのは男だからさ、それはまあ人数的には男が多くなるかなと思うんだけど、で今その MMD っていうそのまあ 3D のキャラクターをね動かして踊らせたりとかするっていうできるソフトがあるんだけど、これでキャラがねミクちゃんじゃなくて、あの刀剣乱舞刀ラブのキャラを、まあ、動かしたりとかするのも結構流行ってるの、多分刀ラブをいじってるのは男じゃないと思うんだよね、今までそういうのをあんまり使ってなかった女の子腐女子の人がトーラブのキャラを踊らせたりとかしてると思うのよ。でもこれってさ、やっぱりその男のエロサイト徘徊と一緒でさ、絶対今日ね、いいおかずゲットするぞと思って、もうなそういう気分の時ってさ、1時間でも2時間でもさエロサイト徘徊するじゃない、下手したら3時間4時間経ってる時もあるじゃない、それとかなんでこのサイトで動画見れねえんだよってどんどんどんどんネットの知識がついてって、それでそのネットを使いこなす力がついたりとかさ、ネットの知識がついたりとかさ、なんかちょっともう少しオーバーテクノロジーになってる感じがするけど、そういうのになってどんどんパワーが上がっていくわけじゃない、それと一緒で腐女子のこのキャラ愛っていうのがそのどんどんどんどんエスカレートして、いつも使わないようなそういう MMD とかさ、そういうテクノロジーを使いこなすんだよね、多分キャラ愛がなかったら絶対そんなの使いこなす必要もないしね、そういう熱意はないんだけど、このキャラクターかっこいい、なんとかしてね踊らせたいっていうことで、そういうキャラ愛があってのそのテクノロジーがどんどん進化していく感じ、男はエロサイトでテクノロジーがね上達していって、女の子はそういう腐女子に人気のキャラクターの愛でテクノロジーが発展していくのかななんて思ったりとかしたのでね、まあなんかそんなねところがお互いに同族嫌悪なんだろうね、腐女子は腐女子で男のエロサイト徘徊気持ち悪いと思うだろうし、男は男で腐女子のキャラ愛気持ち悪いって思うし、まあお互い様なんだけどね、同族嫌悪だからこそなんかお互いに気持ち悪いなってね 思ってるんじゃないかななんていうのをね、ちょっと今週感じましたってところだね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね喋れなかったこととかね、まあ、紹介できていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあそれではね、いただいているお便りちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム519番さん、パルさんこんばんは。また書き込みしますが転職したものです。パソナに行ったようですが大きなチャンスを失ったかもしれませんよ。求人紹介されたら受けないとダメですよ。向こうはパルさんが就職しないとお金にならないですよね。だから必死にお金になる人を探しています。私もパソナで転職しましたが初めは辛かったですよ。職務経歴書はダメ出しの連続で、希望は違う業種がいいなと思っていましたが多分無理と言われましたし、ですが選考に通過したあたりからがぜん私に注力してくれるようになりました。パルさんは私から見ると見捨てられるかどうかのボーダーです。失礼ですがほぼ職歴がないと同時に売り物になるほどのスキルもないようですし、人柄だけでは内定は絶対に取れませんよ。放送で選ばなければ何とでもなるとおっしゃっていましたが、ならば何とかしてみなさい。不動産がセーフティーネットなら内定取って蹴ってみてください。厳しい言い方ですが少し自分のことを過大評価していませんか。自分が何者でもないことを自覚した方がよろしいでしょう。事務所からはその後アプローチありましたか。具体的な話はありましたか。事務所に所属すること自体は特別なことではありませんよ。それで飯食えて初めて特別なんですよ。こんなこと言うのも放送を聞いて少しムカついたからです。正直クソガキがいい年こいてプラプラしている言い訳するなと思ってしまいました。口より足と手と頭を動かした方が自分のためになりますよ。本当にすいません。もう書き込みはしないようにいたしますっていうねお便りいただきました。ありがとうございますね。こういうちょっとまあお便りいただいて、まあ私先週ねいろんな転職についてちょっとお話ししてね、その人材紹介会社に、ね、話を聞きに行ったよとかっていう話をしたんだけどさ、まあそこでいろいろ言いましたよ。詳しくは先週のラジオを聞いていただければいいかなと思うんだけど、だいたい今のお便りで、あーパルはこんなこと言ってたんだろうなみたいなね、おおよそ、ね、察しがつくかなと思うんですけど、まあ基本的にはおっしゃる通りだと思います。正直俺はとてもわがままを言ってね、その転職活動をしているなと思っているので、これ言われるとごもっともっていうところなんだよね。まあ、ちょっと上から順番にねどういうことを言っていたかっていうのもまあいろいろ確認はしたいんだけども、まあ、ちょっと長くなってしまうところもあるのでね。でもまあ結局上から言っていくと、転職のねそういうまあ人材紹介会社の方で案内してくれる求人っていうのは基本的には断らないで何でも応募してね受けていってっていうスタイルの方がいいですよとね。やっぱりそのね紹介してくれる会社も俺たちが就職することによって利益が出るからね、就職しないような人間には、まあ、力は入れてくれないよと。でせめてそういうポーズでもさ、受けるっていうことがまず必要だし、受けることでその会社についてね真面目に一回考えることでもしかしたらまた違うね視点でそのものが見えたりとかするかもしれないしっていうのもあるしね。でこの人は積極的にどんどんね面接受けに行ったりとかするんだっていうのが分かれば、そういうね紹介会社の人も力を入れてくれるよっていうことなわけじゃない。だけどパルさんはと自分のね希望する業界ではないからということで断っていると、ダメなんじゃないですかそれはとねいうことで、その人材紹介会社の方にもね、それじゃあ力を注いでもらえませんよと、見捨てられますよっていうところでねいう話だったりとかね。まあ私もねもともと人材紹介会社の方から話を聞くまではね、なんか 後半戦、基本的に最近なんか転職の話が多いですけどね。まあ、前半戦で転職の話してもなんか暗いだろってね、思って、もう転職の話はやってもお別れのコーナー以降だなと、ちょっと思ってはいるんでね。あの転職の話はちょっとこれから少しね、この後もしますけど。で、そうだね。まあ難しいところだよ。結局、転職、ね、今まで活動していたところではさ、直接的に希望のね、業界に入れればなと思っていたんだけど、人材紹介会社の方の人と話をしたところ、直接的じゃなくて、間接的にでも関われればいいかなというところにはちょっと視点が少し広がったわけよ。なので、たださすがに紹介してくれる仕事がさ、全然違う仕事なんだよ。どうしても。で、難しいよなと思って。だから7、8年前も、ね、今希望してる業界行きたいなって言ってて、そこからいろいろ働いて7、8年経った中で、またあの業界行きたいなって思ってるわけじゃん。だから例えば他の業種行っても、同じことを繰り返す可能性が高いよね。で、一番自分が何を重視してるかっていうと、ね、そのなんか、高い給料が欲しいですとかさ、ステータスが欲しいですとか、大企業に行きたいですってわけではなくて、その業界に携わりたいっていうのが一番に持っていることだから、そこがやっぱし、ちょっとでも近くないと、また、同じこと繰り返しちゃうと思うんだよね。一回やっておかないと。これが成功すればいいし、うまくいかなかったらうまくいかなかったり、まあ、しょうがないっていう表現もあれだけど。ただ、やらないと、ちょっとしこりが残って、また再発する可能性はあるかなと思って。逃げ道がまたできちゃうじゃん。まあ、これ、ね、また言い訳してんじゃねえよって言うかもしれないけど、でも、同じこと繰り返してるからね、と思って。だから例えば全然違う業種に行ってやってて辛いね、やめようかなってでやめようかなってね、前やりたかったあの仕事結局やってなかったしなってそれに挑戦したいなってなっちゃうかなって思うんだよね。未来わかんないけどね、なんか繰り返してるからそんな感じになる気がしてるんだよね。だから間接的にでも納得のいく形の業種につければいいかなって思ってるんだよねって。まあ、ぬるいんだよね、考え方がね。って思うけど。それは本当に、おっしゃる通りということで。で、ただ、ね、なんとかなる、なんとかなるっていうことを言ってるんだったら、ね、じゃあ、一回ね、内定決まっても蹴ってもいいから、そういうの一回やってみたらどうですかと。なんとかなるんだって、それ実証して、それで内定もらったら蹴ってもいいんじゃないですかって言うけど、それができないんだよね。それができないのもダメだなと思うんだけどさ、これちょっと思ったのが、その彼女を作るのと近い感覚なんだよね、俺の中の。よくわかんねえよって言うかもしんないけど、結局彼女を作るときどうするのってね、ちょっと試しに付き合ってみるとかっていうのはダメなんだよね。結婚すること前提だし、結婚するんであれば死ぬまで一緒にいるっていうの前提じゃない？基本的にはね。だから彼女と付き合うっていう風になったら、そこを踏まえて付き合うじゃない、本来ね。それと一緒で、その就職するっていうのも同じで、試しに受けてみるとかね、もしかしたら働いたらね、自分に合うかもしれない、楽しみを見つけ出せるかもしれないとかっていうので、働くっていうのが前提は無理なんだよね。それ、そんな無理だとお前本当にダメだなって言うかもしんないけども、多分そういうことだと思うの。なんだろうね、なんか頑固なんだろうね、アホなんだよね多分ねって思ってる。なんかダメだなって最近特に思って、日々落ち込んではいるんだけども、でもやっぱりそこなんだよな、性格なのかわかんねえけどね、えちょっとそういう気持ちで受けられないんだよな。全然その興味がないことに興味がないからさ、興味を持てないからさ。今までやってきたことはある程度興味があったりするんだよ、なんだかんだで。 ただ今の時点で興味があることないことってなると、本当にもうそれ以外はあんまりもう興味がなくて、人生ね、それに関われないんであれば別にバイトでももういいよねって思っちゃうかなって。まあそんなバイトでねずっとやっていくのって言うとまた別なんだけどさ、なんか難しいなと思って、ただもうお金もねなくなっちゃうし、いろいろあるからねと思ってね、頑張んなくちゃいけないなと思っています。で一応そのね、紹介してくれる会社さんから来る求人っていうのが、まあ正直俺には全くピンとこない会社ばっかり紹介してくるから、だから全部ちょっと断ってはいるんだけど、ただやっぱりそこで、あ、ちゃんとやっぱ自分で頑張んないといけないなっていうのを改めて感じて、先週は一個ね、応募しました。普通の転職サイトでね、応募して、で、残念ながらそこ、書類審査で落ちてしまったので、またもう一個ね、応募しました。だから、この、人材紹介会社使ったことで、人材紹介会社からね、ちょっと紹介してもらったやつを受けてるわけではないけども、ね、そのお話をしたことで、あ、もっとやっぱり自分で、ね、興味持ったものがあったら、受けていかないとやっぱしダメだなっていうのは、改めてちょっと感じたところはあります。だから、その面談したことでね、もうちょっと、動くっていう感じには流れが来てるからね。そうだから人材紹介会社でね求人待っててもピンとくるのは来ないじゃない。だからそれ待ってても多分どうにもなんないから、やっぱり自分で動くしかね方法はないのかなと思って、なのでちょっとでもねアンテナに引っかかったら応募しようと思って、ね、だから人材紹介の人から来るのもちょっとでもね引っかかれば受けたいなと思ってんだけど、ちょっとも引っかかんないんだよね。例えばだけどさ、なんかねよくあるのが、まあ別にこんなの紹介されるわけじゃないけど、まあ例えばねビジネスホテルの支配人やりませんかとか、いや違うでしょとね、いやそれはね受けて受かるか受かんないか分かんないよね、どうにかなるどうにかなるつってもそこ受けても受かるかどうか分からないけどもね、別にいいのよ。お金が稼ぎたいっていう人で趣味があって、趣味にお金がかかるからお金を稼ぐために働きますっていう人はもちろんいいと思うよ。それはだってお金が必要なんだから、趣味にお金かかるんだからさ、なるべくお金のいい仕事ね選ぶのは当然じゃない。だからそういう自分が一番何を主体にして生きていくのかっていうところじゃん。で俺はなんか一度にいっぺんにいろんなことできないんだよね。多分仕事始めたら仕事が中心になっちゃう人間だからさ、休日とかもね仕事をやっぱし持って帰ってきてとかさ、仕事のこと考えてとかさ、やっぱそうなっちゃってプライベートってそこまで充実できないと思うんだよね。こうやってポッドキャストとかっていうのはもう6年半とかやってるからさね、別に意識しなくても、まあ日課だからね、もう別に他の仕事してようが関係なくできると思うけど、また新しいことをするってなると、まあちょっとできなくなるかなと思うから、であれば、やっぱり仕事っていうのが自分のね、関わりたい業界の仕事にちょっとでもつながっていることじゃないとさ、どうにもならないなと思って、俺、ほんと器用じゃないんだよね。みんな結構器用だと思うんだけど、俺はちょっと、だから、ね、自分が、ね、これに関わりたいなっていうこと以外やったら辛いんだよね、人生が。ね、仕事なんて全部辛いよって言うかもしれないけど、辛い中にもさ、趣味があってそっちにさ、投資するためにお金を稼ぐとかあるわけだからさ。それがないからね、基本的には。なので、まあちょっと高望みしてるんですけどもね。まあそんな感じで ございます。ちょっといろいろと今言った言い訳の方も、まあ聞いているとちょっとイライラしちゃうなっていうのあるかと思うので、すいません、なんとかね抑えてもらってね、あと数ヶ月したらもしかしたらね転職してるかもしれないんで、その頃もう一回聞き直してもらってね、結果 どうなってるかわかりませんけどね。ほら、言った通りだろうと、ね、なるかもしれないしね。ちょっと未来はわかりませんけども、ちょっと今はそんな感じで動いております、というところだね。あとは、事務所に所属の話なんだけども、今日、契約書を書いて送りましたんで、事務所とはそれで契約がね、できると思います。まあ別に事務所に所属すること自体はね、まあ特別なことではないですよっていうね、お話で、まあ当然、ね、多分、俺が例えば、ラジオで、ね、地上波でラジオをすることになっても、食ってはいけないと思うよ。別に、ね、なんか昼間の帯でとかさ、夜の帯でとかで、ね、平日月から金まで、ね、2、3時間ラジオやるとか、そういうのは多分ならないじゃない。多分、なっても、週に1回深夜で、ね、深夜も深夜、ど深夜で、ね、ラジオをするとかさ、行ってそこだと思ってるよ。そしたら、まあ、副業だよね、完全にね。なので、それで食っていけることもないし、ね。で、事務所に所属すること自体もね、別に特別なことじゃないよって話なんだけど、まあそうなんだよね。だって、うちの母親とかも、事務所入ってエキストラとかしてたからね、別にね。だからまあ、ね、誰でも入れますし、入ったところで入ってからがね、っていう話だからね。なんとも言えないですけどね。まあでも、一つ一歩はね、一歩目は進んだかなとは思うんでね。まあまあそこもね並行して頑張っていきたいなと思っておりますよってところだね。あとは、もう一個ラジオネーム521番さん、先ほどねこのお便りねいただいた内容に対してね他の方からの意見なんだけども、これがさっきのお便りが519番さんだったんだけども519番さんの言う通りなんだけど、こういうダメダメ人間がどうなっていくのかリスナーは楽しみにしてるんだろうね。宅建は資格ではあるけど職務経験なさすぎるよね、選ばなければ何とでもなるは若いうちの話だからな。結局就職見つからず生活のためにバイトか派遣始めることになるんじゃないかねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。この冷静な分析ね、あるな、ね、まあ生活ができないとねちょっとどうにもなんないからね、バイトか派遣かするかもしれないですけどね、もしかしたら。でもまあやってもバイトだね。派遣にしちゃうともう次決まった時に辞めにくいし、まあバイトももちろんね辞めにくいんだけどさ、まあいろいろね考えるけど、なるべくね転職決まるようにね、お前のそのペースじゃ決まんねえぞっていうのはねありますけどね。あと宅建もね、資格としてはねとてもいいけど、職務経歴がね、職務経験がなさすぎるよねっていうこともあるんでね、まあそこはってね頑張りますってね、ところでもう何にも言えないよねそこはね。でまあまあ頑張るしかないよね。もう半年やってきてねどうなのってところだけどさ、ようやくねもう半年じゃないよね。7ヶ月経とうとしてるからね。まあ、いい加減、頑張らなくちゃなっていうことで。ようやくね、そうやって、応募とかをね、し始めたから。前のさ、ちょっと、某、ネットラジオ制作会社みたいな、ところをね、1個しか受けてなかったわけで、この半年で。だけど、ここ2週間、1週間2週間で、もう2個ね、応募してるから。だから、ペース上がってきましたから。ね、もうちょっと頑張りますんでね。見守ってくださいよと。ね。ちょっとエンジンかかるの遅くてもうイライラしてると思うけど。これから、ね。これからってね。ところで。お前人生甘く見すぎってね。思ってると思うね。今ね。ラジオ聞いている皆さん。ね。働いてる人はいいですけど。働いてなくて。学生だったりとかね。する人は、本当に、ね。俺みたいになっちゃダメだぞっていうね。ところだから。ね、どうにでもなるっちゃなるよ。ね、どうにでもなるの、どうにでもなるが、本当にどうにでもなるっていうレベルだからさ、別に野宿するとかそういうわけじゃなくて、普通に一人暮らしで、まあ、やってはいけるよ、そりゃね。そのレベルでどうにかなるだけど、じゃあその暮らしが、一般レベルなのって言うと、一般レベルではないから、ね。ただ、まあ日本っていう国は、それなりにどうにかなるから、ね、バイトでもね、だって時給800円のバイトだって普通にフルタイムでね週5働けば一人暮らしはできるからね。だからまあ言ったら何でもどうにでも最終的になるんだけど、 こうなっちゃいけないよっていうことで、しっかりね、就職しましょう。学生の人はね、ちゃんと新卒で入るっていうことが必要ですよ。やっぱりそのね、しゃらくさいけど、ね、自己分析してさ、で、入りたいね、業界のね、企業研究してとかね、いろいろあると思うんだけど、まあ、そういうのをすることで、ね、自分を見つめ直して、これからのね、ライフプランを考えて、で、一回そこでね、がっつり考えておけば、まあ、俺みたいな歳になってから考えてね、あれ、どうしようどうしようってならないでさ、自信を持って人生生きていけるかなって思うから。まあ、なんともね、言えないけど、当然だろうってね、みんな思ってるかもしれないけど、まあその辺はちょっとおろそかにしちゃうとね、あとあと歪みが出てくるよっていうことなんでね、お気をつけ、ね、いただきたいと思います。ね。本当にこの半年聞いて分かったでしょ？ダメなんだ、こうなっちゃってね。だそれを思ったんであれば、ね、こうならない反面教師でね、頑張ってほしい。で、ただ人生ね、絶望しちゃって、どうしよう、ね、死んじゃおうかな、みたいな、思ってる人いたら、そういう人はね、俺みたいになればいいよ。どうにでもなるから、ある意味。死ぬほどのことじゃない。ね、どうにでもなる。ね、だから、人生辛いなって思ってる人は、世の中甘いなって思っていいと思うし、世の中甘いなって思ってる人は、ちょっと人生辛いかなって思った方がいいし、いろんな考えの人いるからね。だけど、まあ、そうでもない。どっちとも取れる。と思うよ、俺は。ね。真剣に考えすぎちゃうとね、ずっとそっちで考えちゃって、なんか、悪い方向考えちゃうから、そういう人って結構ね、人生は辛いとかね、大変だとか、思うかもしんないけど、まあ、意外と、どうにでもなるよっていうところだし、ね。でも人生楽勝って思ってる人は、少し、ね、人生はちょっときついところもあるよってね、っていうのも考えると、いいんじゃないかな、なんてね。ね、どの口が言ってんだって話だけどね。まあそんな話ね、おじさんなんだからね、ちょっとそういう話もさせてよってね、ところだよね。あとはラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。僕は7月28日が誕生日で27歳になります。ちょっと早いですがパルさんに祝ってもらえると嬉しいです。26歳の僕は職場の先輩に風俗に連れて行かれ、風俗デビューしたということしか目立ったことはありませんでした。彼女も4年以上いなくて辛いです。27歳になったらもっといい思い出が作れたらなと思っています。パルさんが26歳の時はどんな生活してましたかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。7月28日でね、誕生日ということで、なんぞこれさん、お誕生日おめでとうございます。ね、27歳。素晴らしいね。やっぱ人間、分岐点ってのは結構あるらしくて。26とか27でいろんなことを新しく始めたっていう人は多いみたいだね。まあそんなんで私も26の頃何してたかっていうと、会社を作ったのが26だね。26歳の3月に会社を作ったから。それまでは、まあ、結構真面目にね、お仕事してましたから。ネット通販の会社でね、主任で、まあ、頑張っていた時期。俺が一番輝いてた時期ね、そんなありましたけどね。そんな生活をして、そっから、ね、ちょっと新しく会社を作ったってのは26歳かな。だからね、そこが俺は飛躍の年になってね、これから頑張るぞと思ったけど、結局今こんな感じみたいなね、ところなんでね。まあ正直なところね、俺頭おかしいと思うんだよね、本当にね。その26歳でさ、その会社を立ち上げたりとかさ、普通そんなあんま考えないもんね。ちょっと頭いかれてないとさ、その年で会社作ったりとかもしないしさ、あとこんなラジオもしないよね。だからやっぱ頭おかしいんだよね、多分ね。そのさ、プライベートもさ9割5分ラジオで喋ってるもんね。気持ちあるよ、言ってないことはね。だけどさ、ほぼ言ってるじゃん。貯金額とかまで言ってるじゃない。ね、お給料とか、税金とかさ。全部の金額も言ってるしさ。なんか、ね、プライベートを切り売りしてね、頑張ってるラジオですからね。 だからちょっと頭いかれてるんだよなーって、やっぱり最近特にね、今まで思ってなかったのってね言われると、うん、まあ普通かななんて思ったんだけどね、まあ実際いろいろ考えると、やっぱりちょっと頭ぶっ飛んでんだよな俺なと思って、34歳でラジオスクール行かねえだろうと思ってね。で、無職が半年続いてるのにね、やっぱりね、この業界に関わることじゃないと転職したくないですみたいなね、何言ってんのみたいなね、ところあるけど、ちょっと頭のネジ一本外れてると思ったらさ、ああそうかつってね、なるんじゃないかなと思うんだけどさ、いやそんなんでね、まあ私の26歳の頃はね、そんなちょっとぶっ飛んでいる人間ですから会社を立ち上げたとかっていうのがありましたけどね、まあ、ちょうど彼女ともね別れて25歳とかで俺も別れたのかな、もう遥か昔だからあんま覚えてないけどね、だから彼女もいないしね、で仕事もね、まあ自分でやってみて、ところが26歳かな、一番なんかね輝いてるところからさらに飛躍してっていう、そんな感じだったから、だから26の1年間っていうのは結構頑張った年ではあるよね、なんか新たなステージに立って、なんでね、まあ、そこからのね、なんぞこれさんも27歳になるということなんでね、今度27歳からねどうするかところだからね、まあ彼女を作るっていうのは一番いいんじゃないかな、彼女も4年以上いないっていうことだからね、27だったら今度5年以上になっちゃうからね、そろそろ彼女を作りたいよね、なんでどうですか、アニオン行ったら、ね、コスプレの女の子と知り合えますよと、で朝までいればね、もしかしたらね仲良くなって、また来週も来るとか言ってね、行く行くっすね、で1ヶ月ぐらい通ったら仲良くなっちゃって彼女になっちゃいますみたいな、あるかもしんないよ、コスプレする彼女ができるかもしれないからね、そんな飛躍の年27歳ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。あとはラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは、気づけば7月ももう終わりですね、僕の言った通り7月まではしっかりと休養をし、8月から転職活動再開ですかね、でもでもパルさん、学生連中は夏休み真っ只中ですし、8月の初めの1日2日は休日ですし、1日2日は休日ですし、自分の人生の夏休みだと思って8月まで遊びましょう、まだ貯金もあることですし、追い込まれないとやる気が出ないパルさんですから限界まで追い込みましょう、多分パルさんも同じことを考えてるんじゃないかと思っていますが、最後に一つ気になっていたのですが、現在無職なことを両親は知っているんでしょうか、9月から転職っていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。いやもう転職はすいません、もう今からやらないと、ギリギリになって本当のギリギリからやると、就職したはいいけどその月暮らせないっていうね、そういうギリギリになっちゃうんでね、できれば次のお給料が出る時まではなんとか持つ感じでやりたいんでね、8月中には転職決まらないと危ういね、またりっちゃんことりつな銀行にお金も借りることになっちゃうからね、おかしいな、この150万ぐらいあったんだけどってね、今50万ぐらいしかないんだけどってね、そんなに減ってんの？いや減ってるか、もう半年だからね、なんだかんだでね、月なんだかんだ20万ぐらい使うもんね人間ね、その税金とかもあるからね、天引きとかないからさ、もうさ、住民税だったり健康保険とか、健康保険2万円だよ月、高すぎるだろうとね、いうのもありますけどね、まあそんなんでどんどんねお金も減っていますから、9月から転職ではちょっともう間に合わないんでね、もう7月8月とね、本気出してね、もう本当に追い込まれてるからね、やばいと思ってるから、さすがの俺もね、なんで頑張ってますけど、あと親は知ってますよね、まあ親もね、もうなかなかね聞きづらいと思うんだよね、ただ俺から報告してないから、まあ無職なんだろうなって多分分かってはいると思うよね、なんでまあ親はね、まあ待ってんでしょ、朗報待ってるんでしょうよ、だ知ってますね、親は知ってます、まあ心配もしてるでしょうけどね、なんとかするだろうということもね思ってんじゃないかな、うーん、難しいよねそこは、その何もね その言わないでさ、いてくれるっていうのは本当にありがたいし、だけどね、まあそろそろ親もね限界迎えてるかもしんないよね。やっぱし自分の息子が34歳になって無職ってっていうね、想像してみてよってね。自分がね、俺がさ結婚してさ子供が生まれてさ、その子供がさね34歳で無職って、おいおいってね、3ヶ月ぐらいだったらいいけどって、いやもう7ヶ月経っちゃいますけどみたいな、そろそろ言った方がいいんかなーみたいなね、なるかなーと思うけどね。なんともね言えないよね。もう親もさ、親父もそろそろ70、お袋もそろそろ60ですよ。もうそんな中で息子が無職みたいな、一人暮らしはしてはいるけどもってね、大丈夫なのかあいつってね、なってると思うんだけどね。すいませんねってね、いい報告できるようにね、親の誕生日が母親が10月、父親が11月なんでね、それまでにね、いい報告がね、お誕生日プレゼントだよってね、俺就職したよってね、もう涙流すからそこはね、そんな感じでちょっとね頑張りたいなと思ってます。あとはラジオネーム524番さん、パルさんは望まない仕事で稼いだお金で夢を見る時間というモラトリアムを買ったんですよね。もうすぐ無職期間7ヶ月、そろそろ貯金も少なくなってきているみたいですが、振り返ってみていかがでしたか。いい時間の過ごし方はできましたか。特に何もしてないと言われるかもしれませんが、非生産的な時間を過ごす自由を買ったと思えば、これほど贅沢なお金の使い方もないのでは。パルさんの稼いだお金です。何に使おうがパルさんの勝手ですよ。無駄に過ごす自由、誰にも干渉されない自由、何にでもなれると妄想できる自由、美味しいものもたくさん食べて十分楽しんだんじゃないでしょうか。ただ少し高くつきましたかねっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、高くつきました ね。まあその振り返って、この7ヶ月間振り返ってどうでしたかと、いい時間過ごせましたかって話なんだけど、個人的にはよ、別に後悔はないんだよね。ね、なんか強がってんじゃないのとかね、言うかもしんないけど、そうじゃなくて、まあもちろん焦ってるけどね、焦ってるけど、この半年ね、7ヶ月振り返って、まあまあ、逆に、後悔といえば、もうちょっと旅行しとけばよかったなって。この7ヶ月もあったのに、旅行1回しかしてないからね。だったら、日本三景回れたよね、と思って。大してお金がかかるわけでもないしさ。2つ行ったってね、5万とか6万で行けるわけじゃん、あとね。こないだだって、ね、秋の宮島行ったわけだから、あと2つだからね。3万3万で6万じゃない。まあ、行っててもよかったなって。そこぐらいだよね、後悔は。それ以外は全然後悔してないかなーって。まあ、なんだかんだで、ね、今後、未来に向けて、25年、30年働くことでさ、どういう風に生きようかなっていうのを、やっぱ最初の3ヶ月ぐらいで考えてさ、まあ、本来はね、新卒とかで入る前にね、就職活動するときに、その辺は考えるんだろうけど、私考えてこなかったからね、この年でなるっていうことで、でもまあ3ヶ月かけてまあいろいろと考えて、やっぱこういう風にやりたいなっていうね、遅い決断をして、であとそっから3ヶ月はラジオスクール行ったからね、ラジオスクールもね平日の夜だったから普通に働いてたらいけないようなものだったし、でそこでね3ヶ月ぐらい行って、まあ身になったのって言うとよくわかんないけど、まあまあ何もしなかったらどうにもなんなかったところが、一応事務所には所属することにはなって、でね、普通にそういうスクールとか行ってなかったら絶対そんなこともないじゃない。多分ずっとポッドキャストして終わってるじゃない。だからそう考えると、まあ仕事してたらなかなか行けなかったところにね行けて、で別に今後どうなるか分かんないけども、一応その一歩は進めたっていうところだから、そういう意味ではいい半年過ごせたんじゃないかなと思って。普通に働いてたらね、両方とも考えられないしできなかったことだから、休みがあるからこそできたことはちゃんとできたかなとは思うんだよね。ちょっと、 ね、あのもうちょっと時間うまく使えたんじゃないのっていうのは、それはあるけど、まあ、結果的には、まあ、これから、また何年かした時に振り返って、で、まあもちろんね、無駄な時間過ごしたなーって、まあ思う時もあると思うけど、でも、それやってなかったら、なんか、またやり始めるぜって、俺は。40とかになって、ラジオスクール行こうかな、みたいな。多分そういう人間なんだよね。過去にちょっとやろうかなと思ってやんなかったことで、やっぱりやりたかったななんて思うときに、また思い返してやり始めんだよね。だから、そう考えると、俺は、いい選択だったかなって思ってるんだけど、これをいい選択だったかなって思ってるのは、多分頭おかしいんだと思うよ、本当に。だから、もう、仕方ないよ、ね。こういう人間なんだよ、多分ね。どうにもなんねん、ね。まあ、じゃなかったら、こんな放送してないからね、毎週ね。まあ、そんなんで、ね。まあ、あとはもう、就職しないとさ、何も言えないよね。何を言っても正論にはならないじゃん。ね。また言ってるよ、こいつになっちゃうから。まあ、ちょっと就職はしないとなって、で、頑張りますっていうとこしかね、現時点は言えませんからね。まあ、そんな感じかな。あとはラジオネーム525番さん。夏といえば、海、水着、そしてボディーブローですよね。パルさんも最近、ぬるめのお便りが多くて、これを待ってたんでしょ。ね、これってボディーブローね。前回の映画評を聞いてて気になったのですが、パルさんの批評は主観と抽象的なことしか言わないので、どんな作品かが伝わってきませんでした。なんか良かった。ピンとこなかった。絵が綺麗だった。あんまなんだよね。主観に対する理由が具体的でないので、なんでそのシーンに心がつかまれたのかがわかりにくいのです。あと、ネットの評判と自分の感想となんで、比べる必要があるの。自分と同じ意見見て安心したいの。違って当たり前じゃん。むしろ違うから発見があるんじゃないの。最後に、普通に面白いってどういう意味なのかさっぱりわからないので説明お願いします。ゴッドファーザーの評だけは良かったよ、具体的で伝わった。普通に、いや、とても良かった。ではっていうね、お手いただきました。ありがとうございます。ねえ、まあ、映画批評ね、最近ちょっと映画をちょこちょこね見てるんですけども、あのね、俺がそのなかなかその中身を言わないで、どのシーンが良かったとかって言わない理由っていうのは、あの公開されたばっかりの映画を見たとき、ネタバレになっちゃうなって思って言えないじゃん。だからそういう表現が多いと思う。なのでゴッドファーザーに関しては、もう昔の映画だし、もうみんな見てるからネタバレもクソもねえだろうと思って、ある程度は喋れたところはあります。で、あと、あの普通に面白いって表現するけど、まあ普通に面白いってどういう意味なのっていうと、まあ面白いよっていうね、まあ難しいよね。だ、その万人受けするよってことかな、もしかしたら。あの結構人を選ぶよとかさ、そういうのもあるかもしれないけど、多分大体の人が見て面白いっていう感想になるんじゃないかなっていうのが、一般的に面白いって感じる内容だと思いますよっていうことで、普通に面白いって言ってるのかな。なんかその辺ちょっと難しいですけどね。あとネットの評判とね、自分の評判な、自分の感想ね、そういうのなんか出す必要とかってあると思ってあるけど、一応さ、俺が例えばね、公開されたばっかりの映画見たらさ、みんなどんな風に思ってるのかなとか思うじゃん。俺がすげえ面白かったなって思ったらさ、こんな風に面白いって思った人いるかなと思って見るじゃん、一応。で、あ、やっぱし面白いってみんな思ってるんだってね。で、このシーン良かったよねとか言うと、あ、俺もそこのシーン良かったっていうのがやりたいわけよ。で、ネットの評判見ると、あれ？あんまネットの評判良くねえなと思って。俺結構良かったのになって思うと、ね、もしかしたらみんなもそう思ってるのかなと思って、一応ネットではあんまり評判良くないんだけどってね。俺は良かったとかね。ネットでも評判良くて、俺もとても良かったとか、そういうことで一応そのネットの評判っていうのは見てね、それでお話をしてるって部分で、別にネットの方に意見をなんかね傾けてるってわけではなくてさ、そっちに寄せてるってわけではなくて、 一応ネットではこうだけど俺はこうっていうことで一応ね、あの比較をして、ね、だ一般論は多分こっちなのかなってね、そこと今回の俺の意見はこっちっていうことを一応言ってるんじゃないかなってね、まあ、その場その場で喋ってるからね、なんとも言えませんけども、おそらくそんな感じなんだと思います。これからもね、映画見たら、ね、ちょっともうちょっと具体的に、ね、言っちゃうとな、見てなかった人がさ、ね、これを聞いてね、見てみようかなって時にもうネタバレになっちゃうとね、と思って難しいよねと思って、その辺は多分そこがね難しいんだよね、映画レビューっていうのはね。そこもちゃんと伝わるようにネタバレにならないレベルで具体例を言って、ね、だ序盤の方で良かったところとかね、そういうのも言うといいんかもしれないね。終盤言っちゃうとね、ちょっとネタバレになっちゃうかなってことで、まあそんな感じでもうちょっとね映画レビューに関しては考えたいと思っております。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム笠壁さん、パルさんこんばんは、腐女子考察ですね。具体例があるのかもしれませんが、多くの腐女子は隠しているものですよ、大体男性のオタクも腐女子もオープンしすぎな人たちはどっちも目障りな気がします。ところで、トーキーさんはまだっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。トーキーさんはちょっとあの近いうちねお呼びしたいかな。あの最近ちょっとやり取りしてないのもありますし、あのぜひぜひこの辺でねちょっと呼ばせていただいて、でももう考えるとスペシャルウィークあと5回なんだよね。今日345回でしょ。だからあと1ヶ月でスペシャルウィークなんだよ、気がつけば。なんでちょっとお時間経っちゃいますけど、トーキーさんね、スペシャルウィーク第2弾で来ていただけたら嬉しいかなみたいなところでちょっとオファーをね出したいなと思っておりますんで、そこはちょっとご期待いただければと思いますね。もしかしたらその前かも後かもしれないけどね、まあそんなんでちょっとねまたオファーは出して、あそのでまたやるんで、またデモデモだって相談室ねやりたいと思うので、まあその時までね皆さんいろいろとね、お悩み貯めといていただければと思うんだけど、あまりあれよ、俺を困らせるようなねお便りはしないようにお願いしたいなと。空気がねここの部屋にねパル内藤スタジオの空気がね重くなっちゃうからね、ちょっといつも俺が話してる内容っぽいことを言われるとね、ちょっと俺も そこはねちょっと隠しながらやんないとねいけないかなと思ってね、そんなんでねそんなんじゃ本音トークできないぞっていうねところなんだけど、まあまあそんなことあったりとかねするねーってところで、でその腐女子の考察なんだけども、まあ男のオタクもね腐女子の方もオープンしすぎだとやっぱし気持ち悪いよねっていう話だから、まあそれは控えてやってればね全然いいんだけど、ただまあどっちもどっちか、うん、男も結構気持ち悪いもんね、ねよし、まあ俺をね筆頭にですけどもね、で何がミクミクダンスだよって話だからね、すいませんね、まあそんなのもありますけどね、まあお互いにある程度ねちょっと控えめにねやるべきなんだねっていうところだね。あとお便り、ラジオネーム527番さん、彼女にキャバクラ普通に行くって言ったらありえん、ひどいって揉めてんだが俺がおかしいのかパル教えろっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだな、まあ行かない方がいいんじゃないかな、俺はねそういうタイプの人間だから、うん、どうかなって思うけど、まあなんとも言えんよね、そのキャバクラの仕組みを理解してる女の子だったらいいよって言ってくれるかもしんない、あとは、まあ、スナックだったらいいよとかね言ってくれるかもしんないけど、そういうのに耐性がない女の子だったらキャバクラ行くってありえない、ひどいっていう話になると思うよね。だそこで、ね、別に俺が行く感じのキャバクラだと、ね、もしかしたらイケメンでなんか押せ押せって感じでね、オラオラ系のやつがキャバクラ行ったらよ、それはそのキャバ嬢とねその後アフターがあってどうのこうのでってあるかもしんないけど、俺みたいなのが行った時にはアフターとか 100% ないじゃん。行って女の子とちょっと喋って、あー全然楽しめなかったーって、次回は楽しめるように頑張ろうみたいな それまでちょっとトーク力上げて修行しようみたいな、そういうのじゃん俺はね。だからまあ行ったところでっていうのもあるから、まあ彼女に言ってもね、多分まあいいんじゃないって言うかもしんない。前付き合った女の子はそのプロだったらいいけど素人は嫌だっていう表現してたんだよね。だからキャバクラはプロだからいいけど他の素人の女の子とデートするとかそういうのは嫌っていう表現してた。だから人それぞれだよねと思う。だから仕事の付き合いとかだったらね、あと友達との付き合い、一人で行くってなるとキャバクラどうなのってなるかもしれないけど、でもまあガールズバーぐらいだったらね、行ってもいいのかな。難しいねそこもね。ただキャバクラというものがあんまりね、やっぱしあんまり良くないイメージがあるでしょ。やっぱし女の子がいるお店だからさ、彼女がいるのになんで行くのってなるかもしれないから、あんまり行かない方がいいんじゃないのって思うね。だ行ったらちゃんと報告するねっつって、でそれも普通に自分で行くってわけじゃなくて、例えばね上司に連れられてとかさ、取引先と行くからっていうことで、そういう時はちょっとキャバクラ行くけどその時ちゃんと言うからって、で何もないからっていうことを言っておくか、あとはまあ、キャバクラやめてガールズバーにしてれば、ああバーには行くよみたいな、で別にガールズつける必要ないじゃん、言わなくてもいいじゃんみたいなことで、ガールズバーね、バー行くよカッコガールズみたいないうところで少しハードルを下げるとかね。まああまりね、一般的に言うと良くないんじゃないかしらとね。スナックだったら彼女連れても行けるじゃない。だそういうのもありかもね、うん、キャバクラはやめて一人で行くならガールズバーね、ガールズとは言わないで行って、でスナックに行って彼女を連れて行って、でここに行ってるんだよって、でママとかちゃんと紹介して、あこれ安心そうだなっていうのをね出して、で一人で行くんだったらね、そういうスナックに行くとかそういうのがいいんじゃないかなと思って、キャバクラは彼女がいるときはやめよ、で行くならバレないようにしようっていうところだね。まああんま行かない方がいいと思いますけどね。まあそんな感じだね。じゃあ今日もね結構喋ってしまいましてね、この辺でよろしいでしょうかね。まあ他に喋りたかったこと大したこともねえんだよな。一個言っとこっか。いや言ってもしょうがない、でも言っとこう、もうここまで言ったからね。最近なんか俺ニコニコ動画の話とかしてねえなと思って、で軽くそんな話しようかなと思ってさ、まあ過去にもいろいろね、ニコニコ動画で流行った動画とかあると思うんだけど、でその中でさ、その歌っていうの、歌い手とかじゃなくて普通に初音ミク系でね、その歌わせてさ作ってる、ね、曲とかあると思うんだけど、まあ昔だとスーパーセルとかさ、でこの間だったらねカゲロウプロジェクトとかね、アニメもされましたし、で最近だとミカクラ学園組曲っていうのはラストノートっていうね、ところがやってたりはするんだけどさ、そんな風に過去にね歴代いろいろとまあ話題になって、アニメ化もされたようなさ、そういうなんていうの、ボカロ関係のやつが動画がありましたけども、最近っても結構前なんだけど、ハニーワークスって今結構有名で騒がれてるよなって話がちょっとだけしたくてね、俺もちゃんとニコニコ動画はね相変わらずね有料会員でまだ毎月500円払ってますから、でランキングもねある程度はチェックはしてるんだけどね、最近ちょっと話してないからということなんだけど、まあ、この辺の流行りね、もしニコニコ動画最近見てなくてね、まあ、ニコニコもちょっと廃れてきたなっていうのはあると思うんだけど、一応ね知らない方いらっしゃったら一応押さえておいていただいたらいいんじゃないかなってことで、そのスーパーセル、影プロ、ラストノートね、まあ、この流れで今ハニーワークスね、通称ハニワね、これが流行っていらっしゃるということで、まあ、このハニーワークスってもともとその歌い手だった人、その初期の頃歌い手やってたような人が、まあ、ちょっと組んでやっているそういうボカロのね、まあ、グループみたいな感じなんだけどさ、 でも最近だと、なんか、あれでしょ、怪盗キッドのエンディングなのかなとかの曲とかも、ハニーワークスの曲だったりとか。この間も、池袋の街歩いてたらさ、おっきなトラックで、ハニーワークス宣伝してたからね。ラッピングカーでさ。あ、流行ってんだなと思って。ただやっぱり、ハニワクッサーみたいになってるんだけど、その中でも、私は、一個だけは好きなのがあって、そのハニーワークスの曲、怪盗キッドのエンディングの曲を、他の歌い手が歌ってるやつなんだけど、昔私おすすめした歌い手、アルファキュン、ね、っていう人がいるんだけども、この人が歌っているハニーワークスの曲で、愛のシナリオっていう曲があるんだけど、これはいいよ。だからこれを聞いて、ハニーワークスをちょっと判断してほしいな、というところ。もう、公開されてから、4ヶ月ぐらい経ってんだけど、もう公開された初日からお気に入りには入れて、で、ちょこちょこ聞いたりしてるんで、もしよかったら、まあ、アルファキュンで、ハニーワークスの愛のシナリオ、ね。愛はカタカナ、のはひらがな、シナリオはカタカナ、ね。この愛のシナリオ、ぜひ、チェックしていただいて、映像付きでちゃんと見ていただくとね、結構、いいんじゃないかなと思って。ハニーワークスもアルファキュンも両方ともいいところが出てるかなと思うんで。ハニワクサって思ってる人は一応これだけね、見ていただけるといいんじゃないかしらと思っておりますよというところだね。ちょっと最近ね、そんなんでニコニコ動画のお話が少なかったからね。またこれからも、まあ、チェックはね、日々してるので、まあ、なかなかね、最近、そんなおすすめできるようなのがなくてね、ちょっとお話できてませんけどもね、こんなの見てるよとかっていうのもね、またあればご紹介していきたいと思っておりますということで、じゃあ今日はね、喋りたいこと全部喋りましたからね、この辺でということで、じゃあ来週なんですけども、来週はもうもしかしたら8月になるんでしょうか。やだね、7月あっという間だったね。来週が、お、全然わかんないぞ。このね、来週が8月の2日の日曜日。またね、23時から、まあ、1時間から2時間ぐらいね、やっていきたいと思いますんでね、また聞いていただければと思います。まあ、来週は何があるんでしょうかね。まあ、応募した求人が、何かね、進展があるのか。あとは、まあ、ちょっと事務所関係、またね、ちょっと一個やんないといけないこともあって、その事務所関係一個やったらそれのお話もできるかなっていうのと、あと、花火大会があるかな、そろそろ。私住んでる近くだと、板橋とかね、板橋戸田の花火大会とか近いから、まあそこに一人で行く。まあ毎年ね、行けないんだよ。前は働いてた頃はね、土日仕事だったからね、ちょっと行けなかったからということで、まあ、来週もしかしたら花火大会。日曜日なのかな?そしたら、花火行ってきましたーってね。ちょっと興奮冷めやらない感じでね。ラジオ始めるかもしれないし。ね、まあ、そんな感じで。まあ、来週は何できるかわかりませんけどもね。ま、いろいろやっておきますのでね。またお話ししますんで、聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長いお時間、2時間ちょっとね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。